見ている。
お、
皆さん、こんばんは。
日本全国、世界、全世界、ベルナファンの皆様、こんばんは。
ちょうど丸1周年ですよ。
1周年ですね。今日言われてきました。1周年。
去年の2月の24日スタートですから。
そうですね、ちょうど1年ですね。
はい。
去年はですね、去年はですね、
金曜日だった。1日ずれただけだな。
1日ずれ
た。あー、じゃあ今日も1周年。
今日で1周年です。あなたも1周年。
出会って一周年。
いや、出会ってよ。まあ一周年じゃないですよ。
一周年か。はい。そんでね、今日一周年ということで、にぎにぎしく、みんなでやってみたいなと。
そうですね。
なんと一周年ですよ。輝かしい一周年。よく一年持ちましたね。
そうですよね。
本当に。
本当に。
ということは、今日は何回目になるんですか。
一応ね、第9回目なんですよ。
9回目。
各自スケジュールとかみんなあったもん
ね。で、3回はちょっと、12回ですね、普通ね。12回っていうか13回になるん
だよね。そうなの。
そうですね。そうですね。
食べると。
ということは、9回とか4回。
4回サボってるん
ですね。サボってるインターバルがあ
るから。あの、中国の旧正月だから。
そうですね。はい、正月とお盆と夏休みと花見とかいろんなのがありましたからね。それで、
そうなんです
かね。ということがございました。
もうほんと1周年に、素晴らしい。
1周年。
素晴らしいゲスト来てもらいましたよ、今日は。
まずね、あの、我々、司会からいろいろね、ご紹介、いつも通りご紹介しなきゃいけない。ということで、はい、みんなの憧れの、ズケニーです。よろしくお願いします。38歳です。
よろしくお願いします。
また今年も38歳になります。
あ、ずっと38歳なんです
か。はい、そうです。
あ、まだ39になってない。
いやいや、38歳です。こっから下がっていきます。
わかりました。
ということで、MC。
MC のディズニー大好き、ミッキーです。よろしくお願いします。
こんな風にいつも番組やってるんですよ。ゲストの方スタンバイの前で。
これであなたは
僕ですか。ちょっとマネージャーさんの前で話すのはちょっと恥ずかしいんですけど。
はい。恥ずかしいですね。
天下の。ファンドランド。ジャックバーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、なんと、今日は。
ダブルに来てまいりましたから。
1周年記念ということ
で。ビッグメーカーさんから。
ビッグメーカーさん。
はい。
水野さんからです。
はい。
お越しいただきました。
はい。
なんとお名前をご紹介いただきます。
はい、あ、僕でいいです。
はい、そうです。
水野株式会社、奈良原さん、
はい、
岩崎くんに来てまいりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこれ喋れますから、ずっと。
はい、こっから喋れます。
はい、はい、から。
今、あの、皆さんね、待機してたんですけど、
はい、
こっから喋れます。
はい、こっから喋れます。大丈夫です。&NG が聞かないもんで、こっからは。
お目付け役がいるもんですから、
はい、そうですね、
はい、
さあ
今日はね、フォーマルな感じで、
はい、
いければいいなと思ってますが、はい、まずそれは無理だと思います
、ね、そうですね、その笑顔が嫌ですもん
ね。嫌ですよね、
はい、
私も自分が言っている笑顔が嫌です。
本当にですよね。
いつもでしたらね、ここで実はJリーガーの方とか、ね、今までの経歴でいくとベルディのコーチの方とか来ていただいて、サッカーを始めた理由とかですね、まあ、現在に至るまでちょっとこうお話しいただいて、それからまたまあ、今後のですね、方針とか、あとは少年たちですね、どういう形でサッカーをこう以上広げたいかとか、そういう形をこうやっていくような感じしてるんですけど、
サッカー歴みたいな感じのコメントですね、最初はね。でも今日はちょっとやっぱもう大先輩たちですので、まあ今日ちょっと題名もそうですけど、J リーガーの開幕前後を一番知ってる方々ですので、
はいはい、
そこいらぐらいからの終わりの話を、多分始まりはもう93年で、もう91、2年からもうプロジェクトが始まったんですよね。
はい。
そうです。そこへではちょっと聞いてみたいなっていうのが。
そこら辺からですね、ちょっとお伺いしたいなという部分
で。そうですね。
91年から始まったという。
多分その開幕の 前後のやっぱ一番大変な時期ってその1、2年前だと思うんですよ。各チームに行ってやっぱユニオン組とかあると思うんで、はい、そこいらとどうしても日本人にモレリアをこう吐かしたいっていう影の努力者がいたわけですよ。それがやっぱこう企画の人間から観測の人間までいて、数々のこう契約選手を選手の裏まで知ってる人も来てますので、岩崎さんの
選手を育て上げたと、
そうですね、
いうふうに言っても過言じゃないです。
多分エグエンペルナでそのメーカーの反則の名前を最多出場ですか。
なるほど、
ありがとうございます。
最多出場の方
なんです、ね、すごいですね。
だから本当は多分ミニラさんあたりから電話来てもいいはずなんですよ。
でミニラさんは電話来ることになってるんですか。
電話しません。
じゃあ電話してみよう。
あと突撃電話の時じゃあやってみましょうか。
皆さんにはね、それなりのことを我々もしますし。
そうですね。突っ込まれてましたよね。
突っ込まれてました。
はい。
いろんなことで京都の方が
ね、突っ込
まれてましたけども。ということで、まずあの、長谷さんと、の方からですね、自己紹介を、
そうですね、
いただきましてですね。
はい。あの、水野株式会社の奈良原と申します。あの、先ほどご紹介していただきましたけども、先ほど、なんてお呼びしたらいいですか？
このジャックと
言います。今日
はジャックですか？
今日は一応あの、ジャックで。
ジャックで。
私は付け荷というか。
付け荷ですか？付け荷さんと、ジャックさんと。
はい。
ジャックさんが先ほどおっしゃってましたけど、あの、91年から、あの、J リーグの準備室っていうのができまして、10月だったと思うんですけど、それまで私、あの、大阪の方に、単身赴任で。
あ、南港の方ですか？
いえ、南港の前ですから、千里。
あ、千里の方ですか？
千里に、ウェア企画があったんです
よ。私もですね、その頃は、あ、その頃か、ちょっと前ですか？
転勤族。
その頃はですね、ドアでも転勤族だったんで、なんだっけ、あそこの、千里中央の一歩手前の、なんて言うんですか？
服部緑
地。緑地のところのですね、
なんか、
あそこにいたんですよ。
はいはい。私は箕面というところ
。箕面ですか。箕面といえばですね、西川清さんの。
そうですよね。あの、千里中の突き当たり、
ドンツキ、
まあ大阪弁で言うと、
ドンツキ
って言うんですけど、はい。あそこで単身で一人で、一人暮らし、寂しく洗濯掃除一人でしてました。
でもあそこはいろんなね、あの、便利な余力がありますからね。
はい。
あとは猿がいたりして。
はい。そうですね。
38、すごいですね。いろんなとこ知ってますね。
いろんなとこ知ってます。
本当大先輩に対して。
大先輩に対して
ね。なんか、あんまり年齢さん変わんない感じですよね。
38歳ですよ。
38歳ですよね。
負けもない38歳です。
その時に箕面、まあ、千里中央、まあ、大阪単身で、まあ、サッカーウェアの企画をしてまして、で、91年の、8月か7月ぐらいに、まあ、J リーグの時の、まあ、私の上司になるんですけども、から、あの、声がかかって、実はこういうことが今東京で起きてるんだと。要するにプロリーグ始まるぞと。で、水野もコンペに参加してると。で、もし水野に決まったら、お前やるかって言われて、私はもう二の句もなく、はいってもうすぐ言っちゃったんですけど、言っちゃった後、うわぁ、失敗したらどうしようっていう、その不安も正直ありました。
いわゆる、その頃まだ日本サッカー協会から、はい、まあ J リーグから、いわゆる水野とかって決まってない時点です
よね。そうです。はい。その自然に。
ラララ君どうだと。
はい。
で、やってみようかと。
やりたいなっていうのも、はいって言ったんですけどね、その後、って言ったいはいいが、不安でどうしようというのもありましたけど、言った以上やるしかないなみたいな感じで。
すいません、まあ、続きトークなんですけども、奈良さん見てですね、なんかこう、テレビショッピングでこう解説される方みたいに見えるんですね。非常に快活にですね、こう。
ちょっとだけ別に引っかからないじゃないですか。
たまにこう、ちゃちゃ入れちゃうこと、すみません、申し訳ない
です。ちっちゃい声で言いたいんですけど、六本木か。
いやいや、それはもう、もう昔の話です。
まあね、はい、就職する前はもう、悪いですよ。
そうですよね。まあ、今だってそれじゃん。そんなもん。 そこは消えません。いくら芸人
だ、余談の方に盛り上がらな
くていいから。あ、すいません、申し訳ございません。
プライベートタイム
の方がテレビ的にね、もう、でもお値段は高いんでしょうねって言ったら、いや、今日は1万9800円でご提供させていただきます。おばあちゃんたちがわーってやるような雰囲気を持ってるような。
そうですよね。
人を引きつけるような。
ね、なおかつですね、もうこれ言わせてもらうと、当初、最初10チームだったじゃないですか、はいはいはい、J リーグ、はいはい。10チームの全部サプライですからね、これは。
はい。
そうですね。全てのサプライを、水野さんということは、もう、多分、過去にないプロジェクトですよね、これ。
そうですね。
ええ。10チームですよ、全チーム。
すごいですよ。
いや、僕も、その後ちょうど現役終わった頃だったもんで、それはどういう流れなのかと思って、その頃か分かんなかったんですよ。各チームのサプライメーカーがあって、で、それがね、各いろんなチームの色があったんだけど、それ全部、
一気にですね。
一気にやるってことは、
いや、すごい大型プロジェクトです。
というか、J リーグ準備室っていうのが、まあ、今の J リーグ事務局ですよね。それが、最初準備室っていうのがありまして、で、その時に、やっぱり10チーム一括でやるメーカーにしようという、まあ、J リーグさんの方から、なんかそういうのがあったみたいです。はいはい、まあ、というか、なんかキャラクターグッズとか、あの当時はソニークリエイティブさんが、
はい、
ね、はい、いろんなフラッグだとか、応援グッズをやってましたから、はい、で、それやっぱり管理するんだったら、まあ、一社でサプライヤーする、まあ、ウェアサプライヤーするところは一社あった方が、管理しやすいというお話があったのと、それとあと人気のあるチームと人気のないチーム、当時まあ、
まあ、ありましたね。あ、多分聞いてないから大丈夫だ
と思います。そうなってくるとやっぱり不公平感が出ると、はいはい、ということで、やっぱり全チーム公平に
扱うと、
はい、ということを考えると、やっぱり、はい、サプライヤーの、まあ、契約金についても、うん、やっぱり一括で同金額で全10チームかける10を、うん、まあ、サプライヤー料と出せるっていう部分で、それで、まあ、10チームで、まあ、水野を選んでいただけたっていう部分もあったと思うんですよ。
そうですよね。
はい。
もっとかねえ、俺。
それとネルトンベリンクジラ団っていう土曜日の11時からやってました番
組で、はい、
ノリタケ、
はい、あれでコマーシャルをしたんです。宇宙が打ったんですよ、はい、J リーグの、
ね、
早く始まれ、はい、J リーグとか、はい、なんとかかんとかでいろいろラジオとかいろんな、それを、まあ、うちの宣伝枠を使ってやりましたから、それも含めての提案でしたんで、まあ、そういう意味でJリーグさんが興味を持っていただいたっていうか、はい、まあ、それで、まあ、うちを選んでいただいたっていう部分はあったんじゃないかなと思います。
野球とか日本代表だと、まあ、1社で1チーム分じゃないですか。うん、それを10チーム分ですからね。全チーム J リーグ開幕ですから、その時の、だから、反則の人数だったり、みんな大変ですよね、急遽はやっぱ。それもちょっとお話を、もし、当時反則だったら岩崎さんの方では。
それでは、岩崎さんの方から。
当時ちょうど反則、J 始まる前ぐらいから、そのやっぱ足元とウェアと反則やってた岩崎さんなんですよ。で、ユニオン関係はもう全て企画をだから奈良さんの方でやってたっていう、分担的にこんな感じなんですよ。
はいはいはい。
何から話していいのか分かんないですけど、ね、今説明あったように、奈良なんかはそうやって割にも組織的にデザインから始まって商品作るみたいな、まあ、極端なこと言ったら私はもう運び屋でしたんで、それを運んで選手に着させるだけっていうね、感じだったんですよね。ただ本当今、奈良が言ってましたけど、ジェリーグ立ち上げるタイミングも良かった。で、たまたまそうやって私ども、そうやって土曜日のね、ある部分ゴールデンタイムに番組持ってた。そこで、
水野
がずんといけたっていうのもね、非常にタイミング的には良かったと思うんですよね。本当はそうやってプロジェクトが立ち上げる始まった頃、うん、本当は社内的には限られた人間しか情報を知らなくて、私も周りから今度 J リーグ全部やるの？なんていう問い合わせが来て、実は私も知らない部分があったりして、
結構オフレコ
の、そうですね、 秘密裏に進んでた部分はありましたよね、うん、
プロジェクトのと同時に反則だったんですか、矢崎さんの方は。
まあ、
反則は先
に、ね、皆さん本当にご承知のようにね、あの水野のサッカーっていうのはもう、まあ、ようやくね今少しずつこう、はい、あの見上がる方になってますけど、
高校サッカー使用率ナンバーワン、
私が担当した頃は本当に水野のサッカーゼロに等しいような状況で、うん、全く何もないような、当然日本リーグ選手も誰も使ってない、当然ウェアなんか着てないような状況で担当してて、はい、でじゃあどうすんのやというところで、じゃあまずね誰かやっぱり履かせないことには私の仕事もね、うん、ないんで、そっからスタートでしたね。
足元からって
。そうですね。
まあ、ウェア、ちょっと各チームのユニフォームがあるから、規制できないですもんね。うん。でも、ちょうど僕、その前に、ちょうど、僕が高校生だった頃に、ちょうどやっぱカレッカーっていう、はい、ブラジル代表の、がやっぱモレリアをこう、一回ちょっとドーンと持ってった時に、カレッカーは僕大好きで、真似しようと思って、足元まで。うん、あの某原宿のお店のとこでちょっとサプライズしていただきました。はい、やっぱその影響力あったもんで、ほんでもうずっとだからその頃からもう J リーグ始まる前ですよね、岩崎さんなんかもやっぱ。
そうですね、本当にあの
水野のスパイクということに関して
、全くおそらくで皆さん水野サッカーがイコールでないようなとこからスタートだったんで、ある分は苦労した部分がありましたですね。
だきっと苦労したと思いますね。
岩崎が苦労したおかげで、はい、私はある程度あの助けられた部分もありましたから、あの某稲城の練習場行って、あ、
某言わなくて大丈夫ですね。あ、いやいや、緑色のですよね。
はいはいはい。で行って、で、あのチームクラブの担当者とお話しした後。まあ、あの、Q さんと、はい、ミニラって言ってい
いですか？あ、大丈夫です
か、ね、二人が、あの、いや、なんとかな、練習開始の時だったもんだから、筋肉痛なんですね、やっぱり。もう、始まったすぐだったんですよ。あ、オフ明けで、二人があの、マッサージルームで、マッサージを受けてるところで、はい、あの、無駄口でバカ話して帰った記憶ありますもん。そこでちょっと遊ばせてもらって、はい。まあそれはやっぱり岩滝が、やっぱり Q さんとか、ミネラさんとかのやっぱり人間関係うまく築いてくれたおかげによって、私がそうやって息抜きできる場所があったっていうか。
でも社内でもシナジーがこうちゃんと出てるわけですね。
うん、今わかる。
全然知りませんでした。
いや、そんなこと
ないです。あの、ババさんが揉んでましたけど。
はい、そういう、ババさん言いました。
懐かしい。
一応あの、ジャックもあの、追っかけなんですよ、その緑のチームの。あの、そこの選手ではないと思うんですけど、きっと。
僕もババさんと某渋谷のマクドナルド
で、はい。
なんか飲みました。
会いました？
会いました。
わ、懐かしいですね。
懐かしいですか？
はい、ババさんは懐かしいですね。で、
何年か前に駒沢のフットサルの全国大会があったんですよ。はい、で、その時見に行ってたんですけど、そしたら、あの、ラモスさんが歩いてきて、その後ろにババさんいました。久しぶりにご挨拶しましたけど、ババさんと。
そうですね。あの、ババさんの話を言わせてもらうと、ババさん多分聞いてないからいいですかね。ババさんに治療を受けに行くわけですよ、選手が。そうすると、ああ、これ単な捻挫だな、って言って、ああ、じゃあ、お前病院行ってこいと。病院行ったら、骨折なんですよ。これどういうことかなって、その矢崎さんその笑いなんです。僕ね、このね、ギャップが。
いや、僕は馬場さんのね、肩を持つわけじゃないけど、はい、もう骨折だと選手が言われたら、はい、そこで挫折しちゃうわけですよ。そうすると病院にも行けないわけですよ。
その間を
もう病院にも行けないような、
行けないような。
苦痛があるわけですよ。病院に行かすための。
これ、ど、そうかな、ね、
病院に行かすために、まあ、ね、そういうようなこともあるわけですよ。
ああ、なるほど。心の挫折ありますもんね、いっぱいね。
心の挫折があって、立ち上がるために、そこに一歩踏み出すためには、そういう、まあね、なんとか800とかいろいろありますよ。
時に分かりました。うん、去年の夏は僕は、馬場さんになれなかったわけですね。
馬場さんになれなかった、君は。全然なれなかった。君は全然馬場さんいいか。
馬場さんいいか。いいかじゃなくて、僕は医師ですよ、だから。
え
それは間違ってます。これは
ちょっと違ったね。
ちょっと余談すいません。なんか去年の夏あたりなんか乱れまくった。
まあそういうこともありました。ただですね、そういう話はもういいんですよ。
はい。
だからそういうと馬場さんも、そうですよね。馬場さんも、確かに折れてるなと思ってるわけですよ。
2、3個ありますよ、それ、馬場さんの話だったら。
折れてるなとか、あるわけですよ。でも、選手そこで行ったらもうガチモンってきちゃうわけじゃないですか。医者行くまでは希望を持たせたい。
はい。
医者行ったらなんとかなる。そこなんですよ。
不信感出ますよ、それ。うちのトレーナーがちゃんと、じっくり見ておいて、あ、これだ、大丈夫だ。大丈夫だ、まで言いましたもん。捻挫だ。
で、大丈夫だなんですよ。
大丈夫だ、捻挫だ。言ったら、これ、だってどう見ても骨折でしょって。
だどう見ても骨折でしょって、ちゃんとしたお医者さんが見てくれたわけですね。
はい。
ちゃんとしたお医者さんがちゃんと判断してくれるまでは持ってかなきゃいけないです。それはトレーナーの役目なんですよ。
メンタル的にも。
うん。おばさん、また飲みましょう。
どういう関係なのか僕わかんないですけど、多分。
いや、飲み友達は大切にしなきゃ。
そうですね。まあそういう時代の頃ですよね、や
っぱ。そうです。
J 始まる前のことですけど、これは。ね、だから本当、まあ、ほんで、奈良さんなんか、どっちかというと、やっぱそれを、まあ、水野さんに決定いたしましたと。
はい。
ほんで、通知が来たときに、全チームに行く役だったんですか。
そうです。
西は西で、西の水野さんが。
全部、だから、広島、
広島、
大阪、ですから、
もう10チーム分。
はい。
の、
10チーム、全部私が
チームに、
はい、全部、全チーム回って。
デザイン画を。
はい。提案して。だから、デザインが提案する前の、チームカラーの問題もあったんですよ。
ああ、うちはこうだからみたいな。
はい。あの、日本リーグ時代から、やっぱり、チームカラーってそのまま、あの、続いてたわけですよね。で、それをそのまんま上げたいと。ですから、10チーム中7チームがブルーを希望したんです。あで、ですけど、やっぱり、当時、あの、J リーグの準備室の、ユニフォーム委員会っていう部署ができたんです。で、そこで、まあ、企画担当ってことで、私が、その、企画担当になりまして、で、あの、木之本さんが委員長で、
あ
で、テレビつけたら、パッと見た瞬間、カラーを見たら、どことどこが戦ってるか分かるようにしましょうよ。例えば赤とブルーだったら、まあ、まあ、例えばレッズと、はい、
ガンバでもいい、
ガンバとか、マリノスとかっていう、で、まあ、オレンジだったらエスパルス、まあ、今ではそうですけども、だけど当時はもう皆さん7チームともブルーを希望したんです。で、それをどう色を振り分けるかっていうことから、スタートしたんですけども。
色がなかったですもんね、各チームの。はいはい、新しい、いわゆるエスパルスも結局、清水の色って言うと青が多くて。
はい、そうですね。うん。
はぁ、勉強ならない
けど。ルーレスマウでしたね。
そうです。はい。あの、ゼニックさんで。
そうですね。
で、その白を、
ホワイトで。白に水色で。
はい。はい、
でも、あの、やっぱりその、まあ、今だから喋るっていうのはあると思うんですけど、やっぱりここはやったなって、ここはすごいデザインだったなとか、やったなとか、いろいろ、やっぱりあるわけですよ。
言っちゃうと他のチームさん。
僕は好きなんです
よ。そうですよね。
それはあると思うんですよ。あると思うんですけど、僕がもう指摘に言いますと、僕はもうベルディファンでしたから、
はい、
見てみると、デザイン。
はい、
かっこいいなぁと思いましたよ。
スイカですか？
え、あの、あれ僕ね、
パッと。僕スイカの裏まで知ってるんですよ。実は僕知って
る。僕はかっこいいなと思いました
。いや、私ももう、あの、大好きなんですよ。あの、まあ、他のチームも好きですよ。うん、あの当時やっぱりヴェルディっていうのがポルトガルで緑でしたから緑の色しか使えないと。でそしたら他の色は使えねえしアクセントカラーで緑の無地だったら読売の昔の日本で行くと一緒じゃねえかと思いながら で当時、ちょっといいのかな丸山さんって方
あ、僕、名前は、
って方が、まあ、そのユニオム委員会ってあれ、先ほど言いましたけども、それで、各チームから、そのユニオム委員会の担当の方が、チームごとに出しちゃったんですよ。ですから、10人。 で、ヴェルディからもいらっしゃってましたし、まあ、あのレッツさんからもいらっしゃいましたし、で、その時に言われたのが、あのその時代表があの小川さんって方で、
あ、社長ですか、
ヴェルディの、はい、が、読売新聞の文化事業部の美術担当の編集長だって言われたんですよ。で、
美術、あ、そうなんですか、
はい、で、美術にはうるさいよって言われたんですよ。だから美術、私、絵描くの下手で、美術3、いつも3とかだったんですよ、学校の時。
ちなみにですね、奈良さん、はい、各チーム、10チームに、大体、あの、絵型があるじゃないですか、はい、ホームアウェイを教えて、はいはいはい。大体、ホームだと5パターンぐらいなんですか。
あ、チームによりきりです。
あ、チームによって10パターンやっても俺違うよ、みたいな。は
い、一番、
あ、
いや、あの、多いところでは、
言える範囲内で。
50も60も出しました、絵型を。
マジっすか、
はい。
その中の1枚。
はい、だって OK してくれないとどうしようもないです。
あ、そうですよね。
で、水野一社がやるから、みんなデザイン似ちゃうんじゃないかっていうチームさんはもう、変な不安持ってましたから。
ちょっと熱くなってきちゃう、ね。
いや、だけど、このチームはこのデザイン、このチームはこのカラーでこのデザインで、個々の個性を出していかないと。
そうですよね。はい、各チームの地域柄とかもありますよね。
で、それで、で、ヴェルディさんはやっぱりそういう、まあデザイン、美術に、まあちょっと厳しいかなっていうのがありましたから、あの、ちょうどその当時、ゴッホの、なんか、古典かなんか東京でやってたんですよ。あの、没100年か、生誕100年かなんかで、ゴッホ展をやってたんですよ。で、ちょっと、あの、柄にもなく、美術館に行きました。はい。ちょっと、もう、藁にもすがる思いで。
宇宙からうちの、あの、まあ、うちのやってる、
会社の方の
美術館もありますので、もし用語
があ れ
ば、
はい、
あ、そうなんですか、
ぜひ、あの、割引券
いただければ。
割引券。で、割引券 OK ですか。
で、それで行って、で、やっぱりゴッホの筆のかすれた雰囲気を見て、
あー、あ、そういうことですか。
いいな、この油の、
あ、いいな、そういう話。
油の、この、なんていうか盛り上がって、
はい、
陰影って出ますよね。
はい、あ、そういうんだ。
あ、これかと思いながら見て、で、
あ、
で、そばで見たらその油絵の立体感が見えて、まあもう30センチか40センチぐらいの目線だと、だけど5メートル離れたらこの大体ちょっとした柄が見えて、で10メートルぐらい離れると今度全体の柄が見えるんですよね。
あ、
で、それで、あ、ですから、
いや、それは老眼ですけ
ど、ヴェルディさんのユニフォームは、スタンドで見た観客、サポーターが見たら、グリーンの無地に見えると思います。
あ、
だけど、10メートルぐらいそば見たら、こんななんか、なんか変な、手がわかんない柄入ってんなって。
多分ね、僕、この、いいですか、ちょっと余談して。この感性を持ってるのは実はもう、まあ、水に入る前にいろんなことを、服が大好きなんですよ、奈良さん。あの、何？
いや、
それ漬けにも好きじゃない
ですか。もう西麻布
とか好きです。何、西麻布なんでこれ教えたばっかじゃないですか、僕は。
まあ、違うところでも言ってんだよ、
あ、そうですね。ヒルズ族でしょ？
いろいろあるんだよ。
ほんで、そういうの大好きだったから、余計そういう色合いとかの感性が豊かだったんですよ、もう、水野のその、アパレルやる前に。だから余計にそういう、いざプロジェクトになった時に、その色のその今度合いとかも、多分一般の人よかは、わかる方だと思いますよ。
で、その91年の J リーグの準備室行く前に、ヨーロッパ出張させていただいたんですよ。で、ヨーロッパのあの、ミュンヘンのイスポだとか、天地がいいですね、スポーツウェアの。それから、パリでのセシルだとか、で、ありまして、で、それで、あと、まあ、ミラノ行って、ロンドン行って、トータル2週間の出張で、で、その時、はい。で、まあ、あの、オルセー美術館行ったりとか、いろんな美術館回ったり、そういうちょっと、あとスポーツショップ回って、あの、当時、レプリカですよね、あの、プレミアとかセリーだとかのレプリカを買い漁りまして、で、その、オルセーで見た絵とか、やっぱり、その、ヴェルディのその、 デザインするのに参考になりましたし、でレプリカも当時あの時日本円で60万ぐらい買ってハンドキャリーできないんでミラノのホテルで送ったんですよ。で
税金上
60万ぐらい買ったんですね。で送ってで着くのがもう日本に帰ってから1ヶ月ぐらいなんで大丈夫かな、ちゃんと送り状合ってんのかなとかすごい不安になりながら待ってて、で着いて、で着く前に上司にレプリカサンプル購入60万ほど買いましたって言ったら怒られまして、少ない、
少ないぐらい、サンプルが少ない、
はい、お前だったら200万ぐらい買ってきたの、買ってくると思ってたって上司に言われました。
大きい器だと思われたんですね、
はい、多分それはまた過去にあの山の中でずっと入り込んで一本の木を一本の木をもうあの求めて山の中こもった人ですから、
一本の木を求めて
一本の木を作る、あの、まあ、バットっていうんですかね、
水なんですね、ね、
を求めるために山こもった人ですよ。
野球少年聞いてるか。
その時以来も僕も尊敬してるんですよ。すごいなぁと思って。
最初、資材買って材木の買い付け、バット代とか、土地の方の仕事をしてたんですよ。ですから、山の木の山ありますよね。そうすると南斜面と北斜面とで木が育ち、同じ木でも育ち違うし、同じ木でも南向いてるのと北向いてるので年輪幅違いますから、自然が作ったもんですから、もう人間がどうこうすることできないですよね。それをどうやって、まあ、今、久保田に参加するバット削りの方は、それを見ながら、もう、これはプロにできるとか、これはプロにできないとかともう選別してるわけですよね、やっぱり。年輪幅を見ながら、原木の段階で。
木見ればわかる。
はい。
でも奈良自身がもうそれは大
体記憶。ええ、もう、私はもうひよっこです。それをまだ3年ぐらいしかそれやってませんでしたから。
先ほどちょっとね、ここ始まる前にいろいろお聞きしましたけど、
はい、
お父様はもう、
それ、はい。
先見の、
はい。
こう見
て、山入って、あの木、この木って、やってましたから。
あ、そうですか。は
い、だから、親父の影響で、やっぱり水が入って、親父と同じように、うん、もう、だから、大学もやっぱ、林学科って木の方の勉強しましたから、あの木二つの林の林、はい、林学科って、はい。で、それでそのつもりで行ったんですけど、やっぱり、やっぱアパレルが、着るもんが好きで、
はい、青山あたりうるさいですよ。
木片じゃなくて糸片に興味持っちゃった。
繊維関係ですね。
はい。
あ、ちょうどお父さんのお話をお聞きしてもよろしいですか。
あ、はい。
あの、バットを、
はい、
こう作る、
はい、作ってました。
職人っていうんですかね、
職人。は
い、あの、私が物心ついた頃、今からもう本当に40何年前ですけども、家で、自宅で、内職で裸電球の下で、ろくろで削ったりとかしましたから、うちの子が隣で内職で、テニスのラケットのガッと貼ったり。
あ、お母さんも水の絡みだった。
いや、っていうか、養老工場って工場がそばにありましたから。
はいはい。それで
やっぱり田舎ですから、大きい企業はそれしかないですから、そしたらやっぱり周りはそれに従事した人が多かったんで、
ね、はい。
ですから、うちはまあ農家じゃなかったんで、だから昼間農家で、田んぼ耕したり畑やってるような人が工場でまあ仕事してるっていうような、うちはもうずっとそれがなくて、もうサラリーマンっていうか、水のしかなかったんですし。
お父様は、作られた、有名選手ではどなた？
いや、もう当時だってもう40年ぐらい前ですから、そんなないです。うちの原木を使って、それをまあ久保田さん、磯川さんが削って、それをプロっていう流れ。
ああ、それ大元ですよね。
大元だ、
はい、これちょっと余談していいですか、次に。ほんで、なおかつ、その水野の最近の話ですか、まあちょっと音楽流れてるんですけど、吉田拓郎さんのつま恋の、 あの、あれ、関係者のウェアが実は水なんですよ。
お
あの、警備からみんなバックさせ
て。え、この前やった
よ。はい。妻の、あの、久々。
あの、聞きに来たのは我々の年代ばかりで。
はいはい。
そう、38でしょ？
いや、我々で。我々、ちょっと年上の
方。拓郎さんの、拓郎さんの、あの、妻声のコンサートの、あれ、それね、僕、コンサートやる前に、実はたまたま奈々さんとなんかお話できて、いや、実は吉田拓郎の、こう、バックアップをやる。ほんで、僕、その後僕、なんかたまたまあるチャンネルやったんですよ、特集。
はい。
ほんで、その裏方のやつを特集したんで、全部ランバードラインですよ。
はい。
ちゃんと来て。ここまで行ってるんだ、水野、みたいな感じだったんですよ。
そんなことなのやられたんですか。
はい。あれ、そうですね、去年の。
あれ誰だったんですか、あれは。その、最初に話聞いて。それも、もしかすると関わって。
いや、一応、多少、ちょっと、一丁紙でやらせていただきましたけども。
高ライフ。
高ライフ、社長です。吉田拓郎。
はいはいはいはい。
まあ、ミッキーなんかだったら、全然、多分お父さんの年代になっちゃうと思うん
ですね。でも、わかります。
あれそうですね。本当僕裏
から我々の年代はもう涙です。はい。いや僕は
38ぐらいですね。
ですからちょっとわかんないんですけど、
もう鳥肌立ちましたね。あの会場で。
ああいうの
やっぱり帰ったんですか。
はい。
呼んでいただければ行ったのに。
あの売店におりました。
どうですか。なんかあったらあのこっち貸し切る人に、はい、なんかやっていただければ。
で、その前から、拓郎さんとか、
はい、打ち合わせで会ったり
して、はい、かぐや姫の昴生さんとか、
かぐや姫いましたよね、あの時。
はい、パンダさんとか、あの、
伊勢
正蔵さんとか、はい。パンダさんがもう松井のファンでもう、ニューヨークヤンキースの、もう、で、バットの話したらもう喜んじゃって、で、松井さんと同じバットを作って、持ってって、あのプレゼントしたんですよ。
これは嬉しい。
もうすごい感激してくれましたね。
これは最高に嬉しいですよね。
そんな話はなかなかうちのラジオしかできないですよ。
うちのラジオしかできませんよ。ね。もう本当これはね、あの今日聞いてもらった方はね、非常にね。
でもね、小学生、中学生、高校生は分かんない話ですよ、ね。申し訳ないですけど。
小学生、中学生、分かるよ、ね。
多分それの親とかが。ああ、そうだったんだ、みたいな感じで。それ、ゲイやんなくていいんですよね。でも、そういう、なんか、あの、僕も、あの、うちの、このペネトルタン店長さんも、結構音楽関係好きなんですけど、そういうところの裏方見ちゃうわけですよ。スポーツのスポンサーがいるのかいないのかってことで。その時、僕、奈々さんが聞いたもんで、もうその特集見ながら、どこにその、水のラインあるのかな、みたいな。ちょうど裏方の特集だったから余計に映るわけですよ。
ああ、
スタッフエア、スタッフエア、
はい、MRB 入ってますからね。
こういうのに来たかみたいな感じで、すごくあれはね、感動した話だ。
俺もね、MRI 入ったよ。こうずーっとこう。
MRI。
検査のために。
それ何、何
MRI
ですか。MRI ですか。あ、MRI
か。あの、MRB っつって、ミスのランバードラインの MRB なんですよ。
それ、全然違いますね。
ちょっと
待って。
ねえねえ。
わざボケで。
ねえねえねえねえねえ。38ですよね。
38
です。疲れてきてますよね、だいぶね。人生に。
疲れてますよ。
人生疲れて
ますよ。去年夏ぐらいから疲れてますよ。
疲れてるね。どうもね。本当考えられない。そんなこともあっての、まあ、もうサッカー問わずでは、やっぱ水野さんってやっぱオールスポーツじゃないですか。
はい、
でもやっぱそういう、やっぱサッカーに対しての力もやっぱ、あの、まあ、岩崎くんとかの裏活動で、地位がだいぶ上がったじゃないですか。
はい、
んで、まあ、さっきも言ったように、あの、高校生のやっぱ使用率が水野ナンバーワンと。これもやっぱ、僕なんかの、まあ、特にペリアドルタさんなんか、サッカーショップで言うと、やっぱ、いいとこは頑固さがあって、ある時はやっぱソフトとハードがうまくしないとやっていけないかなっていうサッカー業界じゃないですか。でお金ばっか積み込めばその使用、まあスパイク使用率が高まるかというとじゃないっていうのをここ最近証明してるじゃないですか。モレリアがやっぱ高校生がやっぱそんな宣伝しなくても履いてるんですもんね。
それは嬉しいですね。やっぱり、あの、高校生が、その、去年が 24% だったんですよ。いきなり 10% 上がったんですよ、今回の高校選手権で。あで、まあ、スタメンの11人の調査なんですけども、で、うち、そんな、まあ、販売ちゃんとしてますから、あの、それでうちを買って、それを使ってくれたっていうのがやっぱり嬉しいですよね。
今回ですね、実はね、あ、すみません、今回実はですね、私は少年野球の方でね、あの、東久留米でやってるんですよ。
はい。
あの、スタッフもやってるんですけど。もううちのね、スタッフのウィンドウブレーカー、全部水野さんに通知しました。
小さなことですいませんでした。いいえ、とんでもないです。本当にもう、そういうことを聞くともう嬉しいです。
でも言ってましたよ。だ前回の、あの、うちの、あの、ゲストが、まあ、ナイキジャパンのヒロアタっていう人間で、まあ、アパレルの方だったんですけど、フットウェアに関して、彼もアシックス2002に憧れて、ずっと来て。でも、アディアスだったらコバムーンで。んで、なんか、まあ、熊田パラメヒコっていうやつで、んで、もう水野モレイヤー。もうこれは各社が言うんですけど、もう、それやっぱ、それがまず基本なんですよ。そこが基本になってて、でも最近基本のやつが売れないんですよ、本当は実は。もうロングセラーのものは。でも、モレイヤーは、あんまりその浮き沈みがなく、生えたやつだけはわかるっていうシューズなんですよ。だから、そこよりはだんだん高校生混ぜてきたもんで、いくらもらおうが、買おうが、やっぱ合わなかったら合わないってはっきりしてるんですよ、そういうとこは。まだ、水野だったら、ウェーブとかいっぱいいいシュートもあるんですけど、やっぱモレリアがいいです。
ああ、そうですか。
リピーターが多いんですね。
リピーターが多いっていうのはいい商品なんです
ね。はい。
間違いな
く。入って、気に入って、それでまたっていう。で、浮気して他のメーカーとか他のものを履いてもまた戻ってくる。逆にその方が履き比べてくれてモレリアの良さを分かってくれてより一層リピーターになるっていう、
もう自然のモニターみたいな感じですよね、
はい、
アプローチかけなくて各自のユーザーが自分で見比べてやったんですよね、
はい、あの何年か前あのビスマルク祭の時に、
はい、そう振ってもらうと僕嬉しい話になりますよ。
ライン消して、
はい、履いてましたね、ミスマルク。
まあ、うち、まあ、契約してて、まあ、契約してるときはライン出して履きましたけど、はい、契約切れて、で、まあ、その時でも、ちょっとうちのライン消して履いてくれてましたよね。履いてましたね。
で、なおかつ、あの、高校生が真似してですね、モレリアを買ってきて、ベラ切って、わざとラインあるとき消すんですよ、高校生。誰の真似してんだかわかんないですけど、それは。ほんでですね、ちょっとそれ僕はある、まあ、岩崎さんとちょっとお仕事でさせてもらって、帰りの道の中で、例えばビスマルクって当時あんなうまいやつで、運転絶対モレリアを履いてましたよねって話になったんですよ。こんな話した時に岩崎さんの方がですね、ビスマルクの家に行った時あるらしいんですよ。
本当？
あ、そうなんですよ。
ビスマルクの家行った人っていないっすよ、そんなに。
川崎宮前あたりに住んでましたね。
あの辺ね、下
の辺に住んでました。なんかコーヒーもらったらしいっすよ。
もありましたよ、元川崎に住んでる。
そうですね。もしね、ビスマルクの靴の件で、ちょっと当時担当だったもんで。
彼はどういうポリシー持ってたかはわからないですけども、本当簡単にはもう契約しないよという。
ああ、言ってます
ね。おそらく当然ね、他のメーカーの方もね、アプローチされたと思うし、当然うちもしましたし、で、うちまで押しかけて、あの頃はね、確かお母さんと二人住まいだったから、そこまで行って、私初めてあの時に本場の、多分あれが本場なんだとは思うんですけども、ブラジルコーヒーをね、甘いブラック、甘いブラックのコーヒーっていう、ミルク抜きのね、あれは初めて飲みました。はいはいはい、まあ、残念ながら、あのね、あの、サッカーやってながらブラジル行ったことないんで、本場のもの、ね、ブラジルコーヒーわからないんですけど、
ね、今、友達に言いましたね。
もらいました。
ワールドカップ行かせろ。
とんでもない。で、いろいろね、やっぱりあの、ラインをね、 もう真っ白にしてね、書いてもらおうという交渉はしたんですけども、やっぱり、なんでしょうね、やっぱりお金の問題でもなかったのか、そういうポリシーがあったのか。
でも、モレリア2が好きだったんですよね、ビスマルクは。
やっぱりなんかそう、まあ、彼か含めてね、昔からブラジル。
ブラジルの人はそうですよね。
っていうところをね、ターゲットにしてた部分もあったし、やっぱりブラジル選手は、ビスのモレリア。っていうのをやっぱり好みに変えてくれましたよね。
当時やっぱ反則してるとブラジル人なんか会うと、俺にもモレリアちょうだいとかっていう外人は多かったんですか？
やっぱり多かったですよね。
日本人以上じゃないですかね、それは。
やっぱりそういう傾向あったかもわかんないですよね。
でも本場の方にね、やっぱりこう支持されるでしょう。
だいやっぱその日本で の, そのモレリアの地位はやっぱブラジルの人が結構つけてるのが多かったですね。
そうですね。さっきいろいろ当然アジアで言えば、コパのクーマというかね、パラメントっていうロングセラーがね、あった中で、以前ミズノのホームページでも、そのモレリア創設者の安いというね、名前をご存知の方多いかもわかんないですけども、彼がいろいろブラジル行って、選手から聞いたみたいな、スパイクをペッカンコによって、ジーパンのポケットに入るような柔らかさが必要なんだっていうようなね。
これは必ず言ってますよね。
そこからね、モレリアの、多分、企画のね、発想だったと思うんですけどね。
そうですよね。
だからその分でやっぱり当然柔らかい、履きやすい、そういう方、選手のね、子供方もいるし、やっぱりそれがね、すべての人に好まれるわけでもないんでしょうけどね。
僕もジャックも当時、ちょっとだけサッカーやってたんですけど、
ちょっとだけ
ですよ、素人ですから、サッカーの。ほんで、当時やっぱ日本人が必ず1回だけ、1回は履いただけあるスパイクっていうのが、実はね、モレリアじゃなくて、パラメヒコだったんです、当時の高校生とか。パラメヒコ？んで、コパムンデはちょっと値段がやっぱ上だったもんね、当時やっぱ2万円とかだったもんね。で、パラメヒコ必ず履いてるみたいな感じの時代だったもんで、当時。それに、だからこう、やっぱ後から3人じゃないですけど、モレリア持ってきてもらったり、で、ね、また、ちょっとオタッキーの話だと、やっぱ J リーグモデルってまた違うんですよ、モレリア2とは。これは多分ね、当時の人はよく知ってるけど、やっぱステッチとは違ったもんね。
JP ですか。
JP、今で言う JP ですよね。JP みたいなやつとかも。ほんで、なおかつ、もうこれちょっとその岩崎さんと話した時に、パラメヒコベラ曲げると、プーマってわかんないんですよ、ラインしか。実は、これおたき橋ですか。ほんで、パラメヒコ、やっぱ長いベラだったもんで、ね、めくるとね、スポンジが見えちゃうんですよ。めくれてきちゃうんですよ、実は。で、モレリアの、その JP っぽいやつも、曲がっちゃうんですよ、これ。その時に、なんで僕が履いたのは、水野の、ベラ曲げても水野がね、出るようになったんですよ。あれ何だったんですかって僕、単純な、答えを、振りかけたんですよ。その時に言ってましたよね。
やっぱり綺麗にこう、ね、折り曲げて、そのブランドが見えるように、企画の方に頼んで作ってもらったというね。
みたいですね、なんか。あれは。
そうです。
当時、それで。
だから結局は ね、それはもう市場ちゃんと分かってるわけ。結局折り曲げるっていうことはか、顧客がね、顧客が必ずやることだ。そうするとそこにやっぱり曲げたら、メーカーのものが出てくる。これはもう市場調査とお客様の VOC といろいろなものが重なって、ちゃんとこの企画しっかりしてますよ。
そうですよね。
思いますよ。
当時ジャック
は。私もたまには真面目な話もしなきゃいけないから
です。ほんでね、ほんで当時ジャックね、ちょっと上の方に、おみさんっていたんですよ、今。
おみさんいました。
あ、やべ、ないつ。
おみさんね、この前会いました。
おみさん結構、はい、そういうとこチェック厳しかったもんで。
会いました。
だから一応まあ、その海柄のプーマ履けって言った時にも、で、ナンバーで履いても良かったんですよ、実は。ただやっぱライン、ビスマルクみたいに綺麗に黒くしてくれれば、履きやすいならいいよって言ってもらえたもんで、で、履いてたやつも見るし、ただ、オタッキーのジャックがすると、ナンバードのあのベラいいなっていうのあったんですよ、ずっとその裏返しが。 ほんで、切り紙作って、当時、プーマっていうこういうマークをスプレーで塗ったんですよ。ああ。ふざけて。その後ですよ、サントスが真似したの。エスパルスで。なんか裏ベラになんかあの、ベラを逆にしちゃって、あの、表面を作っちゃったみたいな。ほんで、モレリア2ぐらいになってから、だんだん、裏返しになっても白になってきたじゃないですか、ベラが。だんだん、ああいう風に。だ曲がるベラに関しては、やっぱメーカーがやっぱ、あの、ブランドこう出してみたいな感じがあったので、まあ、結構僕もオタッキーだったかな。裏返して、あの、なんかね、水の新鮮だったんですよ。スポンジの上にね、白く水のって入ってた。あれ、うまいなって僕思ってて。
そうそうそう。入ってました。
ほんで、武田くんなんかが、だからベローンって。めくるぐらいめくる、
ね。ああ、竹田そうだよね、
あの、竹田さんと仲いいんですよ、結構。あまあみんな仲いいと思うんですけど。
最近作ったスパイ持ってくればよかったですね。
ちょっと色物の。
今はなんか赤い靴を履いてるらし
い。
竹田さんがね。
あ、今ですか。
はい。
あ、そうですか。
この間も、あの、うちの社員がキャンプ地を訪れた時に。赤い服装履いてましたよ、なんつって
今、臨時コーチ
そうですね、
はい、17日までやってる17日までやってましたね、
まあ、多分影響的には、まあ、武田さん聞いてないから僕言うんですけど多分、うちの名付け親のカズさんの真似らしいですいい意味でただ、スパイクはあのモレリアがもう大好きなんですね、うん、武田さんは
履いてもらってますよ、
ね、あのモレリアじゃないとダメみたいはい
多分水野さんはね、ずっとね、ああいう、ああいう人もね。
ですね、うん、一緒の時にも、うん、某マクドナルドでは武田さんと仲いいんですよ。
例えば、津波さんがね、ちょうど初めこう知り合って、そこからこう、ね、フィルム直接じゃないけど、つながりつながりに行ったんですけど、で、竹が入ってきて、で、その時に、ちょうどこう、紹介してもらって、それからずっと、だから二十何年ぐらいの付き合いですかね。うん
まあそういうやつで、うん、一回ここでちょっと一回投稿の方に一回、
はい、
一回してもらってもいいですか、はいはい、まだまだその J リーグの裏話があるんですけど、うん、そのお話を聞きながら、
どこ、どちらから
次にどうぞやってくださいよ。
やってください、これですか。
まず、
今日はですね、水野サンデーということでですね、1周年記念、水野サンデーということで、投稿の内容全然読んでません。
一応採用するのは今日はちょっと時間が押すと思うもんで、採用するの
は今日。もうずっとチェックしてるんですけど、
4項目
で。俺の喋らず。
4項目。4項目でいきます。4項目。
ちょっとね、普通チェックするんで、LINE の中で。ここは重要だなと全然読んでないから、もうはちゃめちゃだと思うんです。今日水田さんのお話でいいかなと思ってたんですけど、はい、うるさいんですよね。
一応ほら、リスナーが。
いや、企画が、とりあえずね、こんな番組ですけど、企画がちょこっとあるらしいんですよ。でちょっと言いましょう。
あ、こんな番組って言ったら今。
こんな番組。
漬け人は減っちゃいますよ。
そうだよ。なんか、
漬け人ファンはちゃんとついてこいよ。
今日はなんか。
まあ、ファンクラブのあれ作ってないじゃん、サイト。
僕はファン。
あ、大
変。君がファンだけで
よ。そうじゃなんか、漬け人宛ての投稿も来てるんですよ。ズキ兄さんは家だって。
これ女性ですか。
女性です
一応。女性ですよ、ね。はい。で、既婚者ですか。それとも。
いいからさ。
そこへんがだいぶ恋しいなとき重要になってます。ああ
京都来てんな本当。
女性だ。ということで。
京都出身ですからね。
あ、京都ですか。どちら出身ですか。
田舎の方
です。田舎ですかって俺は納得しちゃいけない。じゃあそれではですね、もう順番そのままで、
はい、
サッカー小僧さん、
はい、
何回かいただいてますよね。
津波さんじゃないですか。
津波さんですかこれ。
よくサッカー小僧使ってます
よ。じゃあ読んでみましょうか。全然今日チェックしてませんよ。
はい、
行きましょう。今回のお題の卒業の思いを投稿しようと思ったので、ですが、サッカーと俺はいつ卒業するのかなと真剣に考えていたら、天か丸か打てって言うんだよね。たら投稿文が止まってしまいました。俺も止まっちゃったよ。んで、きっと60になっても、モレリアやパラメヒコ、コパムやレジェンドなど履いて親父サッカーやってるんでしょうね。サッカーは、やっぱりこのお題にちゃんとあったね。
そう
ですね。ですね、この人はちょっと常識人ですね。いつも違ったお題とか出てくるんですよね。ね、サッカーは障害スポーツだから、卒業はないですね。ちょっとお題から逸れてしまいますが、ロングセラーのモレリアや
パラメヒコ、コパムン、コパムンディアル。
コパムンディアルね。コパムンディアル。
あ、いいよ、うお。
ありがとうございますよ。
コパムンディアル。下かもしれないですね、これね。もうちょっとちゃんとした名前つけろってね。
これ昔からあるんですよ、漬け人ちっちゃい頃から。
まあ、初めての人がやっぱりお客さんがちゃんと言えるような、俺に言えるような、ちゃんと名前つけろって、ね。
はい。
で、ちょっと提案しといて。
はい。
アジアスの方にね。
はい。コパムンディアル。
コパムンディアル。ちょっと、コパムンディアル。
通称コパムン。
コパムンでいいでしょ、はい、
コパムン。
言えねえぞ、これ。
はい。
行きましょう。など、名品が定番から、卒業しないことを信じて、生涯サッカー小僧でスパイクを履き続けていたい、中年サッカー小僧でした。ちょっとなんか、血の身匂いが、ないでしょ
う、ね、知らないよ、俺、変なこと言うと。
僕も知らないです
よ。やばいよ。
僕も知りませんよ。
やばいよ。何急に顔変わってんの、は
い、またあペル、FM ペルナ1周年おめでとうございます。
あ、放送。ありがとうございます。
放送の卒業がなく、生涯 FM ペルナで行けるような、行けるよう、陰ながら応援しています。ゲストの水野サッカー開発と、漬け兄さん、ミッキーさん、ジャックさん、期待を込めた、また、投稿させてもらいます。皆さん頑張ってと。
あざーす。
ということですね。
応援ですね、これね。
応援ですね。
これ、津波さんじゃないことを願ってます。
知らないよ、俺。コパムンディアルってなんだよ、とか言ってて。
津波監督の応援メッセージっていうテーマなのに、皆さんを応援しますからね。
応援
します。皆さんですね。多分、津波さん。
そうですか。
はい。
すいません、大阪に飲みましょう。
飲めばいいってもんじゃないん
だ。飲めばいいです、なんか。
最近会ってないですもんね。
最近、だから、競技場で、ナショナルステージアムの方で、
はい。ちなみに、セレッソ大阪の、スポンサーが、水野さんですか。
そうですか。
はい。
僕のお客さんが今、ヤンマーさんなんですよ。
あ、関係あるか。
京都だ。そうですね。
僕のお客さん
ヤンマー。ヤンマー、そっか。
はい。僕はもう、しょっちゅう。
昔、釜本さんとか。
たまに、だから、本社で釜本さんに会いますよ。
ネルソン・吉村とか、
吉村さん。
亡くなられましたね。
なんで知ってるんですか、38で。
いやいや、不安でしたからね。本で読みました、本で。本で読みました。
本で読んだんでしょ？
本で読みました。
勉強かな。
勉強ました。
はい。
あのと、まあまあいいでしょうね。
というか、まあ、要はこう、ロングセラーの定番が各社あると思うんですよ、はい、それが卒業しないことを祈ってるっていうのを、うん、今回のお題の卒業と多分、被らして、
そうですね、
投稿してるんだよね、ミッキーな、これ。
卒業しないでねっていうことを言ってるんですよ、多分。
これは、
でもね、僕はね、うん、僕はもう、うん、点とか、点をいっぱい打ってほしいな。どこで切ったらいいかなって。
それは僕、今度言っときますよ、返信の時に。点打ってって。
津波さんじゃないことを希望します。
知らないよ、これ。ただ、こう、レジェンドとか入れてるわけですよ、最近やっぱ、こう、ナイキさんもサッカーのブランドとしてやっぱ位置づけがなってきたもんで。うん、だ定番、ナイキさんなんか定番作りたいって言ったじゃないですか、この間、ヒロアタが。
はい、
でもやっぱ自分の理想の中でこうモレリアとかパラメイコとかってあるんですよ、うん、まあ妥当って言ったら失礼になっちゃうかもしれないですけど、やっぱそれをこうそれぐらいいいものを作りたいよっていう希望があるわけですね。
なるほど。
でこの方には
ということですね。
あ、やべ、ステッカー
これですね、全国のですね、皆さんが欲しがっているステッカーがあるんですよ。これね、FM ペルタに、投稿してき、来ていただいた方しか、抽選で、あ、これ読んだ方ですね。
そうです
ね。読んだ方には漏れなく、差し上げるということでですね、FM ペルタのステッカーがございます。これ全国で人気ある。
こういうのをだから、後ほど水野サインで。
水野の
サイン入りで送るんですよ。あえて。
これ結構ですね、人気あるんですよ。
幸運を呼ぶステッカーっていうので。今日4つですもんね。
これは、これ、だって、
これで結婚、
結婚
したやつもいたもんね。
そうなんですよ。
これを機に。
幸せを呼ぶ
ステッカー。
これを機に結婚したやつもいた。
結婚しました。
結構幸せになれるんですよ。
あ
これ結構いいんですよね。デザインもなんかね、僕好きなんですよ、これ。
僕も好きなんですよね。なんか某ラジオ局のあるじゃないですか。
ありますね。ありますね。
あれは、
あれより僕、こっちも全然。
こういうこっちはですね。
そうです
ね。この273チャンネルっていうことは、普通のは見ないですね。
はい、ああ、そっか。
ということで、そういうのをかけた、結構、すごい、人気あるステッカーということで、
そうですね、
サッカー小僧さんの方にですね、送らさせていただきました。おめでとうございます。皆さん、これ、津波さんとか行っちゃうかもしれないですね。
そうですね。あの津波さんのとこ今度行ったら持ってるよ。
持ってる。
はい。
何枚も持ってるよ。
はい。車に貼ってあるんですか。
僕はあの私は車に貼ってる。
だから車のナンバーですからね。
ナンバーもこのナンバーに僕もしてます。
もう津波さんとあと。
多分レーシングチームみたいな感じです
ね。ナンバーは全部一緒ですね。
ということで次もジョージさん、ジョージさんも何回も
何回もいただきます
ね。ということでジョージさん、今年30、32歳、僕より6つ下ですね。
そうです
ね。になる自分はフットサルか、フットサルがもっとできる環境を目指し就職を考え面接に行きましたが、残念ながら受からなかったということでございます。やはり細木和子の占い本で、今年は就職をしてはいけないということが当たっていました、ということにしようと、悔しいからということでですね、一つあと頑張るぞと。
あ、ジョージ、
ジョージはこれはお題は今回はどういうお題だったんですか。
思い出の卒業かなんかね。
そうですね、まあ、
いいんですうちは
転職をしよう。
これ卒業に絡んでるんですかこれ。
いいんですよ。
でもあれなんですよ。仕事を
辞めて卒業したいかなと思ったんで。
卒業したんですよ。
いや結局入ってるわけですね。
そうです。
卒業って言葉が、
はい、
裏に。
裏に。
あ、
あれです
ね。したら次あの奈良さんとか岩崎さんも踏まえてなんかちょうどいいんですけど、なんか思い出の卒業があれば。
そうですね。
なんかなんで卒業式の第2ボタンが取られるかって知ってますか皆さん。俺だけから知ってんの。
まあ僕と、
うん、俺も知ってる
よ。ちょうど1年半前ぐらい、あ、1年前ぐらいですね。
そうですね。
なんで第2ボタン取られるかっていうのがあったんですよ、投稿で。
はい。あの中学生の時に第2ボタン。
あれ、7つボタンじゃなきゃいけないですね。
いや、別にいいんじゃないかな。
別にいいんですよ。
あの学生服で。
いや、あの7つボタンも、7つボタンもあるんですよ、意味が。
あ、そうなんだ。
七つボタンもあるんですよ。どんどん戦争のこともあります
よ。だから
七つボタンなん
です。海軍が最初は七つだったのかな。いや、実はだから第二ボタンっていうのはだからまあちょうど戦争に出てくる時の兵士がこうちょうどこう来てて、俺の代わりだぜっていうのが心臓に近い位置が第二ボタンなんですよ。それを必ず彼女とか奥さんに渡していったんですよ。戦争に行く時に。帰ってこなかったらこれをこのボタンが俺だと思ってくれみたいな。っていうことからで日本人ってバレンタインデーと一緒になんかそれを大きくしちゃうわけよね。で卒業式に好きな人の先輩とかいるとこう陰でこう後輩とかまあ同級生が「ああの先輩いる」っつって男のとこ走ってって第2ボタン取るっていう風習になった。
でも今奈良原さんは監修してますけど、奈良原さんの頭の中ではもう第2ボタンのデザインを考えられて生かそうとしてますよ。
第2ボタンだけ
欲しいなって
。俺の第2ボタンどうだみたいな。
次のあのユニフォームはどっかで第2ボタンのイメージされ
た。なあ、次にそう空想で話したでしょ。
いやもう空想ですよ。
空想
ですよ。もうどんどんの空想。ファンシーだ。
でもそれは本当らしいんですよ。なんか戦争の時から始まってその7つボタン、そうだね、第2ボタンが心臓に一番近い位置だったって
。7つボタンのチャンチャチャンチャンチャンランっていう戦時
中のね、ありますね、軍歌で。
今日もゆくゆくトゥルルルルルっていうのがあったんです。いや僕は38歳だから知りませんからね。
俺全然知らないし。
はやぶさ特攻隊の歌じゃないですかそれ。
加藤はやぶさ。
はいはい、そうそうそう。僕
も聞いたことある。
うん、すごいね、全然ないね。
私も父に聞いた話です
よね。父に話
した。私も父とかね。
いいお父さんでしたもんね。いい本当にね。こういう子からって感じですよね。
二宮金次郎とかも教わりましたし ね、
うん、そう思います本当に。特に
反省しろお前。
誰？俺急に振ったかそうやって。
ということでですね、これちょっとですね、でもね、僕としてはですね、一応あのこの卒業というね、ことがまだあのこう就職っていうことですよ。そのまで卒業ということを感じられないんですよ。
そうです、
ね。どっちにしても。
だから次の
次の次のジョージさん、
うん、
いいですか、このジョージさん。
はい。
最低下します。
はい、
保留ということで。
じゃあ次回頼むよ。
そうです。本当ですか。あ、
ジョージさんです。ただの津波さん。から
お電話
すいません申し訳ないですけど、
はい、お電話入ってましてですね、はい、非常に、ね、緊張なムードが
緊張なムードが、
あ、一応オリジナルをフ
リーチャーピーがちょっと来てた、ね、緊張なムードがね今あの今ラジオの応援しておりますけども、今実はですね、あの今セレッソ大阪の監督の津波さんから、津波監督からお電話が今入りまして、
直々です、
うまくいけばですね、このまま
繋が
るかなと、
つなが
るかな、
セレッソ応援したいっていう会を、
今
セレッソ応援の会です。
セレッソ応援の会で、
今 FM 緊急企画でございます。
もしよかったらなんか今
あの当時プーマさんから水に変わったということで、
そうですね。
津波さん素材にすごいうるさいを聞いたんですよ。肌触り汗かいた時とか練習着とか、で練習着でもうすごいめっちゃくちゃいい素材使ったんですよ。あの当時メーター500いくらで、ポロシャツでも使えるような生地で練習着の T シャツを、T シャツっていうか練習着で、まあ、ラグランにしてちょっと中にちょっと切り替えを入れて、でまあホームアウェイみたいな感じで、まあ、グリーンベースとホワイトベースで作ったんですよ。だからやっぱり素材すごい、まあ、気に入ったっていうのを前岩崎から聞いたことあるんですよ。いい汗の吸いが良くてもさらつい目立つかずって、でそれ未だにうちにあの夏のパジャマになってます。
あ、そうです。
当時のもう15年ぐらいに作ったのをまだ、それなりにまだパジャマで。
あ、そうですか。
はい。それでも生地が全然薄くならなくて。
そういう、はい、やっぱりこう、もうなんていうかこう、もう奥の奥を極めたような感じの生地を。
ええ。はあ、だから、あの、津波さんがさ、はい、あの、素材に対してすごいうるさかった
ですね。あの練習着ですね。
あの、あれ。
ありますよ。
あれ、はいはい、はい。
あの、マネージャーの方も見てもらえば、水野のあそこの緑の。
あの、がもう。
僕もあれ着てます。
あれ、すっごい。
あれ着てます。
あの、津波さん、素材気に入っていただいたっていうのを私、
あれ
後から聞いたんです
よ。着やすいです。
あの、
はい、長袖と半袖僕持ってます。
踏んでいった時にちょっとリアルタイムで、僕はじゃあ、今、津波の代弁をしていいですか。一応、今、GM と、セレスの GM と、社長と、あ、言っていいのかこれ、うん、
いいですよ、
大丈夫か、
いいです
よ、 GM、社長と今某大阪のマクドナルドで、うん、一次会が終わって、うん、今二次会の移動だから出たいのは重々分かると、うん、ただちょっと俺今車待たしてるから、うん、申し訳ないけど、うん、石漬け、奈良さん、岩崎さんとよろしく言っててくれと、うん、俺は頑張るから、うん、っていう話で、うん、でセレッソ今応援する会だって言ってんですけど、うん、僕は一応、はい、コメントしたんですけど、うん、それはウェルカムだということで、ぜひともそれで、うん、なんかあれば大阪に来ていく、
いやもう
来いと、
行きますよ、
大阪に来いと、
いやもういくらでも
行きます、
大阪流れる、
大阪も流れるんですよこれ、
いやこれ全世界に流れてます、
あのインターネットの
インターネット
ですよ、
ヨーロッパはない、イタリアない、
ほんでだからあの大阪行った時は、また水野さん踏まえてできればですね。
うんうんう
ん、
そうです。もうそれはですね、僕もいつでも大阪は企画しました。
ほんで、なんかオリジナルのものがあったら、実家に送れまで行ってました。月1に帰ってるから、俺は。月1回帰ってんだ、みたいな感じで。っていうので、よろしく入ってましたので、1周年で、は
い。どうもありがとうございました。
まさ、まさかこの責任への変なんじゃないや、め投稿のところに津波キャッチするとは。
いや、俺とはやっぱり繋がってんだよ。
てか、図形に出たらね、面白かった。
いや、だから
ですね。すごく機嫌が良かったですよ。
今いや、いつでも機嫌がいいでしょ。
今多分ね、新サービスの梅田あたり映るんですよ。
あ、じゃあ、南から北へ。
俺言えないな、これ以上。
南から北へ。
ラッキーですよね、うちのリスナー。リアルタイムで来てるなんて。
あの練習ですよ。
あれをだ、言ってたんですよね、奈良さんが。
はい。
持ってます。
はい。あれはもう、
綿生地。
あれは着やすいですよ。
はい。
長袖から半袖持ってます。
はい。ですね、汗かいても全然もうさらっとしてる。
もうあれはね、もう、ヒット作品。
正直言って、騎士、高かったです。
今見てもかっこいいですもんね。
はい。
まだシンプルです
ね。だから普段着に着てますよ。
ああ、でも、嬉しいです。
え、あれは、ちゃんとオープニングの日に、うちに持ってきてるのかな。
ということでですね、
はい、
このジョージさん。
はい。
まあ、さっきこだわってるんですけど、
はい、
卒業というね、あのフレーズっていうのはちょっとまだ感じられないですよ、
はい、
ということ で、ね、
じゃあちょっと保留しててください。
いや、じゃあ保留で、ちょっと待ってくださいね、はい、保留でですね、
はい、
普通だったらこのステッカーでここで拍手とともにですね、
うん、
ご提供するということなんですが、はい、今回
保留で
保留ということにします。
残念。
え、ということで保留ということでですね、
は
い、
これ作家小僧さんは、
作家小僧さんも
OK
です。
じゃあ差し上げますね。
さっきやりました。で、ジョージさんはですね、
はい、
次回。
次回。
でも、これいいですよね。水野さんの
サイン。プラス次ももらえます。
次も漏れなく、ダブル、
ね、
ダブルチャンスです。ということで、ジョージさん、もう一回、いただければですね、
はい、
次は必ず、ご提供させていただきます。
ジョージ、ごめんな、24の 5.5 を見といて、うん。
ということで、たまにこういう厳しい採点もございます。
ありがとうございます。
ちょっとよろしくお願いします。ありがとうございました。
なになにしよう、
いや、いろいろあれしよう。
じゃこれ言ってよ、これ。
ちょっと待ってね。あら、ちょっと待って。うちの奥さんから。
あ、だから。
本番中にですか。
ちょっとまた後で。すみません。
僕かけてみましょうか。
いや、いいっす。余計なことやらないと。
なんかあったのか、事件が。
この方はですね。
まあ、最後に
生まれてる。生まれですか。漬けにいえ、なんか可愛らしいですよね。
いやいや、それだけで言わないでください。
いや、お題で違ってると思う。
元気ですか？元気ですか？
いや、笑われ
る。やっぱ気があるんだね。
最低だ、この人。
漬けにいえですか？
男かもしれないじゃないですか。
は
い、
そうですよ。
はい。やばい。もう文字でわかるぞ、お前。
わかんないよ。
これは違うか。
はい、
これはどこの文字だからいいのか。
何言ってんだか。
タカ&トシを見るたびに、漬けにを思い出してき
ました。意味がわかんない。
欧米か。欧米かってやりゃいいんだよ、これ。
あ、ってことは。
南米かって。
ってことは、じゃあ漬けに聞いてください。はい、あの、この前の放送聞いてるってことですよね。
あ、そうだ。
欧米かって言ってたじゃないですか。
欧米か言ってた。
ですよね。あ、はい、よく聞いてるんですよ。
この人は、いい人だよ。
いい人です。よしよし。
すいませんね、この人も脱線してる。漬けにを思い出してみましょう。思い出せ、ずっと。違う違う。ほんでね、最近花粉症がひどく困ってます。僕もね、実はね、今年から花粉症になったんですよ。
いきなりですか？
いきなり。
はい。奈良さんの花粉症は？
花粉
症。山の上ですから。
ぐちゅぐちゅ。花粉症は、
なんね、誰に言ってるんですか今。
いやいや、もう
壁でしょ今。
今そこにいる、あの、いるんですよ。
壁でしょ。
だってここ今、あの、あれです
か、スタジオです、
ね、シャトルライトスタジオ、はい、まあファンの方がいっぱい、
はい、
その花粉症きついんですよ。
ああ、
ぐじゅぐじゅ咳は出るし、呼吸困難なんですよ。
ここじゃないの、ぐじゅぐじゅ。
お前はうるさいよ。まあ欧米か、こっちが。ということでですね、
はい、
最近花粉症がひどくて困ってます。一緒に困ろう。違うか、ちょっととにかく目が痒い。
ちょっと文ちゃんと読んでくださいよ。
読んでるだろう今。まあうるさいな。とにかく目が痒いよな。飲み薬は嫌いなのでひたすら目薬です。
読んだ方がよかったよ。
ぜひ直してください。直そう。ぜひ直してくださいって言っ
ちゃう。
直し、それ泣くなお前は。直してください。くださいって俺に頼んでんだよ。
これお題と違うもん。
まあお題は卒業だろお前。カウンターで卒業したいっていう。直してください。卒業した
い。それ書いてないじゃない
ですか。バカお前。花粉症を卒業したいって気持ちが込められてる。
文に
直してくださいって。はい、この方は、お名前、こんなネタもあり、こんなネタ盛り上がりませんかって。
盛り上がる。
回ってますよ。すみません。次回はいいネタを。
あの、どうしても女性の投稿に弱いんです。オッケー出すんですよ、この人。何でも。
いい人、こう、 ったってことは女性ですね。もう漏れなく。
ほんで投稿名は？
投稿名は一番下ですか？え、エンドってやってますよ。
エンドさんなんですか？
エンドさん。投稿名ないですよ。
あれ上の方は？
上の方は、うん、ひ、太田。
あ、こういう名刺出したな、今。
だって、こういうお前読めって。
プーマガールですよね。
プーマガールですね。
あー、
プーマガールです。
プーマガールさん。
プーマガールです。
ご結婚された方に。
あ、え、結婚、そうなんですよ。結婚式前後にこれをちょうど、ことぶきステッカーを差し上げたんですよ。
そうね、
このカップルに。
で僕はぜひ直してあげましょう。
ほんで、採用どうなんですか？
採用、もちろん採用ですよ。
なんで？
当たり前じゃないですか。
だって卒業じゃないじゃん。
卒業の気持ちが入ってるじゃないですか。
ジョージ、全然違ってるよ、この人。
卒業の、だって、目薬をやってもこう直したい。ね、花粉症から卒業したい。その目はなんだ、君は。
いや、全然。
卒業してるんだろ？
どうしようしよう。
なんか年賀状列になってねえかな、のかな。
僕はもう、行きました。
じゃあ、プーマガルさんに。この
ステッカーを
お送りしましょう。どうもありがとうございました。
おめでとうございます。本当甘いですよね。あと一人です。
あと一人です。
長いですよ。
これ書いてありますね。ペルナマニアアンブロ命。
アンブロさん。
いつもありがとうございます。
FM ペルナの皆さん、ゲストの方々、こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございました。放送開始ジャスト1周年。おめでとうございます。って言って、パチパチパチって要求してるんですよ。
ありがとうございます。
今回のお題、卒業、入ってますよ。
はい。
これもらえるね。
卒業って入ってる、ね。はい、もらえます。
昨年のオンエアで取り上げていただきました。自ら封印している卒業もあり、今回はゲストの方々に質問させていただきます。開幕で、全チーム、リーグ戦で着用していましたが、決定するのに際してのエピソードはありますかっていうのは先ほど
飲みましたね。
例えば使われた湯によりかっこいいとかデザインがあったとか、先ほどね、いろいろこう、言っていただきました。まあ思いは一緒だということですね。現在もセレッソをはじめとして使用されておりますが、あ、セレッソさん、今津波監督を
はじめとして、
あ、アンブルさんですね。
それ
デザイン変更はどのようなプロセスで決まっていくのでしょうかと。先ほど、
アンブロさん、これつけるんですよ、セレッソ大阪のユニオン
を。
273
って。あ、つけるんですか。
うん。ユニオンを今、持ってきてもらって、セレッソのユニオンに、これをつけて、開幕戦見に行くんですよ。3桁の背番号ないじゃないですか。で、あえてこう、ツーナーミなんですよ。
あ、それをやって
して、開幕戦行くらしいですよ。アンブロさん。
それ、その、それ、津波さんみたいな。
どこですか、開幕戦はどこでやるんですか。
大阪です。
行きましょうか。
付けに
俺行けるよ、実は。
開幕戦3日じゃないの。
あ、もう無理だ。
入る。XO の城ですから。そうなんですよ。これをつけて、セレッソのユニフォームにこれをつけて、で、なんか個人名をつかんで、で、胸板まで言い直すんですよ。そこまでこう。
こだわってるんですね。
はぁ。
で、僕、
多分ね、長井の競技場で、ミケタつけてる人、この人だけだと思うけど、漏れなく、え、もうフェリアトルタで買ってもらったお客さんなんですよ。セレッソの。
はぁ。
で、
はい。追伸。来週2007年3月3日ですね、ひな祭り開幕ですが、セレッソの初戦、ホーム長井第2での観戦を予定しています。あ、長井第2ですね、予定しています。セレッソホームスペシャルバージョンで津波さん、セレッソの応援を現場で、
うん、
ということで、メインスタンドで6番ゲート上辺りで
見ろよってことですね。6番ゲートって決めて
きました。津波さんに見てほしいと。そうですね。ということでございますね。ユニフォームが派手なので、目を引くかもしれません。着ている人は地味なんですが。着ている人は地味なんですか？
地味じゃないですね。
派手なんでしょう、
ね。じゃあ、付け人みたいなタイプです
。いや、相当派手ですね。ということですね。ということで、先ほどのユニフォームとか、
はい、
目で見て確認させていただきました。はい、ということでですね、今回卒業という言葉が入ってますので、はい、ペルナマニアアンブロイノシさん、このステッカーを水野さんのサイン
はい、サインで。なんかそれを水野のサイン入りで、持ってってもらいたいですね、なんかこう、貼って。
あ、そうそうですね。あ、それ、あ、
俺着てるぜ、みたいな。
それをお約束にして、今回ステッカーを。
そうですね。そう。なんか、なんかあの、社名で自分で取っちゃうとか、こう、うん、あの、うん、俺着てるぜ、みたいな感じで、ステッカー持って。
ということで、その、何、サインを、奈良原さんと伊予拓さんのサインをやっていただいて。
書いたやつを、こうやってあの、セレッソのユニフォームに、ここでつけながら、社名で長いで撮る。
あ、わかりました。
姿が笑っちゃうみたいな。
ということは、撮りながら。
俺、できないもん、自分。
それを、写して、ここに。
もれなく添付して送ってくれ、みたいな感じで。あ、そうしましょうか。それで、なおかつ、水野の、じゃあ、もし、広報の方がいたら、そっちの方に送りますよね。
ほんで、こう、
これ着てる
みたいな感じで。
ね、水野のサイン入りで。
アンブレの上に貼っちゃう。
でも、自分で写真撮って、あの人何やってんだっていう姿が。
それやってほしいです。
それやりましょう。
そのためにお送りします。
そうですね。お送りしましょう。
お送りしてですね、はい、もしそれが叶わなかったとき、はい、それが伝わらなかったとき、はい、これはですね、テレナマニアアンブロさん、はい、この方は何枚もいただいて、あげておりますので、結婚前から取り上げです。
はい、すべて。
返品？
返品。返品じゃなくて、取り上げです。
取り上げ。了解。
わかりました。
お話した。着払いじゃないです。向こう払いです。
うるさいですね、そこ
は、ね。そこら辺、ちゃんと言うとしてね。やっぱりそういうね、誘わ、発生させません。
シビアですね。
じゃあ、3日以降、じゃあ楽しみにしててもらえれば、奈良さんと宮崎さんと、壁の方に、うん、必ず報告するように。そう
なぜでアドリブでやってるかって、こういうことができるからなんですよ。
そうなんですね。
そうですね。でも、恥ずかしいですね。長井の6番ゲート。
いや、もうそれやってもらいましょう。
カチャンなんてやっちゃった日には。
それは6番ゲート。来て、
でもね、抜けに。そういう姿を後ろでたまたまこっそりビデオで撮ったら一番面白いですね。
そうやってみましょう。
あの人本当にやってますよ、みたいな。
いや、そのうちですね。
ドッキリですね。
そのうちですね。うちの番組はビッグなんで。
やりますか。やっちゃいますか。
ね、いろいろなところ番組やってビッグに昇格するからゴールデンタイム。ゴールデンタイム昇格ですよ、これ。まあ、今回もね、8時半からやってるってゴールデンタイムになって
るんですよ。そうです、だからその中高、みんな低学年聞いてるもんで。あ、ほんで、じゃあちょっと水の契約の絡みで、一発で電話入れましょうか。
これ入れましょうね。
じゃあ、とりあえず、じゃあこの方には一回、とりあえず、保有権をあげましょう。はい、ステッカーを。はい、
そうです、
ね。おめでとうございます。
あ、だから、それを聞けなきゃいけないん
だ。そうですね。
スケールとかこうなんか社名で自分でやるでしょ。
それをもらわないと全部取り上げ。
取り上げです。
わかり
ました。もうこれ決まりです。
はい、
お笑いですね、本当。あ、進行してていいですよ。
だってもうこれで大体。
そうですね。
あ、
今回は。
とりあえず OK だ
けだ。ということでですね、ここでですね、私の念願の夢だった、はい、一旦コマーシャルに。はい、
あ、もしアピールとかあったら、
入らさせていただければありがたいんですが、よろしいでしょうか。
今
はい。どうだったか、
協力は水野
ということで、
そういうことで、
でなんかこういろいろこうイベントとかこうなんかあるんだろう。じゃあちょっと一回言わせてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
じゃあすみません、ここで一旦コマーシャルに移らせていただきます。
よろしくお願いします。それでは水野さん、よろしくお願いします。
提供は水野、あ、提供じゃないです、協力は水野ということで、はい、私と岩滝、まあ奈良原ですけども、今回ちょっとゲストということで参加させていただいてるんですけど、まあ
今
何メジャー、あ、サッカーにとっちゃマイナーなメーカーなんですけども、J リーグ開幕から携わっていることを、まあ、今の中高生、子供たちはよく分かってないと思うんですけども、まあ、ウェアは水野で、シューズはまあ、モレリアという柱があるんで、理解してもらってると思うんですけども、ウェアの方もぜひ、ご購入のほどをよろしくお願いいたします。以上でーす。
付け2からもよろしくお願いします。ということで。
比較ね。
あ、岩滝さんの向
かい。じゃあ、1分2分でもいいや。ちょっと待ってな。はい、ちょっと待ってな。
ここで。
あ、ミーナ君が、突然来たもんで、もしよかったら、声かけてもらえるか。はい。岩滝さんいるから、ミーナ。あれ、ちょっと待って。ミーナ君？
聞こえますか？もしもし、岩滝です。
お久しぶりです。 大変ご無沙汰してます。いつもあのこちらの放送であの名前出していただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は生出演させてもらってます。
あれ、あのテレビ撮るためにですか今。
そうなんですよ。
ラジオ中。
石漬です。漬けにです。こんにちは。こんばんは。
こんにちは。
今ペルナトルタのオンエアやってます。
ご苦労様です。
いや。
毎回ご苦労。
今石川ですか。
今はい、金沢です。金沢。
金沢。
美
味しいもん食べて。
美味しいもん食べて帰るところです。
あ、帰るところですか。そこであんこの餅が美味しいのが空港で売ってるんですよ。
あのね。次にあの電車乗るそうだもんね。
あ、そうですか。
あ、はいはい、でね、あの、ミニ、あの、奈良原さんって言って、ユニオム関係の上司がいるもんで、
はい。
よかったら挨拶してもらえれば。
はい。
はい。どうぞ。こんばんは。
こんばんは。
覚えてます？
覚えてます。
あの、オールバックの、顔のでかい男ですけど。
はい。ちょっと電波が悪くて
聞こえ
ません。
あの、オールバックで、
はい、
当時、あの、今もそうなんですけども、
はい、
顔がでかくて、あの、ユニフォームのデザインの打ち合わせよく、稲城の方へ行って、
あ、はい、はい、はい。
あの、いろいろご挨拶させていただいてた、
はい、
あの、顔のでかい男です。
あ、はい、どうも。
あ、顔がでかいで思い出していただきましたか？
はい、オールバックって言ったら、あの、大星さんがまず、
あ、大星ですね、はい。なんですか、矢沢のマニアックの。
はい。
はい。で、その上にいた、奈良原っていう、もうちょっと、はい。年食ってた、若作りな男でしたけども。
はい、わかりました。
はい。
はい。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
なんか、また、これからもいろいろとよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
そんなんばいで、
はい。
電車乗っていいから。
はい。すいません、ちょっと、お店
に乗るもんで。うん。頑張ってください、皆さん。
はい。
皆さん、応援してますよ。よろしくお願いします。
ありがとうございました。申し訳なーい。
どうもー。
よろしく
ー。
ということで、
突撃電話っての面白いですね。
ベルディのコーチのミニアさんから。
そうです
ね。ミニアさんつってね。
本当に未だにランバード愛してる男で、うん、
ね、
もう対あのミニアさんが惚れた男なんですよ、早田さん。関係が。
僕もアホアイコーベスの話でした。
何？
いやいや、なん
でその手つきは良くない、
ね。ありがとうございました。いろいろありましたね。
ということで、こういう突撃ラジオも前回からやったんですけど、これ、富樫君の方に電話すると、富樫君、奥さんに家の中なのに鍵閉められちゃうんですよ。
富樫君ね。
富樫君の奥さん、すぐそこの空き家なんですもんで、彼も溝に散々お世話になったって言って、もう感謝してる人間なんですけど、すごいですね、突撃で。あ、どうぞどうぞ。
うちの元社員もやめて。今
にいらっしゃいますよね。はい。僕もそのミニアの時の結婚式にお会いして、水野って面白い方が多いんだなーって、
その時に。
すごい芸してたもんで。
そうですか。脱いでました？
それに近いことだった。脱いでっていうことを僕言えないもんで、多分なんかこう、ちょっとこう、着替えてたかな。
そう、着替えて
着替えてたかなみたいな、志村けんみたいな感じで。っていうやつがあったもんね。いろいろ、まあ、ほ
ん
と。
いや、暑かったから脱いだんですよ、上着を。
そうですよね。
はい。
はあ、僕もそう思います。
まあ、それだけのことです。
はい。
でも、ほんと。まあ、そういう昔のあの、読売グループの話をね、してるんですけど、まあ、たまたま、今回一発で出てくれたもんで、ほんと嬉しい限りで。
石川君、金沢
あれ、だから今、ナショナルトレーニングの、北信越のコーチもやってるんですよ。日本サッカー協会に委託で。それやりながら、ユースのコーチもやってるもんで。で今日はナショナルトレーニングの方の、多分真剣な場所の、 多分 S 級取るための場所行ってるんですけどね。まあミニア君の場合どうしても緊張感ない僕ジャックなもんで、本当申し訳ないぐらいで、まあそういうことがあったもんで、まあ本当たまたま出てくれたからよかったです本当。いや未だに多分ミニアさんのあの履いたスパイク家に多分ね10足以上あるんですよ。なんかあった場合につってサインに入れて。で以前もそのミニだとあのジャックで店の前で。あのボランティア、まあ、大きく言うとボランティアみたいなことでやろうという話で、ほんで、ある時、元日本代表のユニフォームと全部かき集めて、自分のやつも集めて、で、モレイレのスパイクもちょっと協力してもらって、それを、店の前で、フェルナさんの前で、あの、彼んち、あの、八百屋さんなんですよ。
はい。
で、みかんのなんか置く台みたいなの持ってきて、その上で二人でトークしながら、結局あのボランティアの資金を貯めようって言ってそれで売って結局16万ぐらい売れたんですよ。それで全部あの福祉のために。で16万円の半分を僕らが育った、まあ、溝町と羽村市に社会福祉に全部寄付したんですよ。あいつはそういうとこ偉いんですよ。いいですかね。そういうとこはね本当やっぱサッカーマンとかスポーツマンって結構そういうチャリティーみたいなことって形だけはあるんですけど実際どうかって分かんないじゃないですか。それを実際この西多摩の方に分かってもらおうと思ってやったんです。一回でモレリアもだからなんか小学生があそれ欲しいって言うと800円ですもん。あ僕のスパイクだけでいいかって800円でもやっぱそのチャリティーのお金になったもんでそういう風に使ってしまって、ね、まあ結構偉いやつなんですけど、ね、偉いやつなんですけど結構間抜けなんですよね。
まあ間抜けの話は結構聞きましたね。
間抜けなんだけどうちの司会者の付け人に結構突っ込むんですよ、うん、
突っ込むんです
よ。それ間違ってますよみたいな、
うん、でもねあのみんな君ね僕言いたいピスタチオは絶対皮ごと食べないでしょ。
それは富樫が言ってるや
つ。そうですね富樫君が言ってる。
殻付きですか。
そう殻付きだから殻付きごと食べ
てるらしいんですよ。食べてたらしいんですよ。ほんで富樫君がこう殻をあげてこうやってあピスタチオって柔らかかったんだね。
俺それ以上言ったら本当秀樹の話になっちゃうんですよ。ザルそば持ってきて。
ザルそば持ってきてないけど長い秀樹の話とかねいろいろあるんですか。いいね。まあ聞いてないからいいと思うけど、ね、ということでいろいろねあのエピソードもありましてですね、あ先ほどコマーシャルメッセージはそういう形で、
ああはいもうありがとうございます。
もうどんどん宣伝していただいてね、
展示会とかがあればそうですね。僕もちょっと行きたくなってきたんですよ。
はい、すごいですね。ご本社はああ神田の
はいお茶の水
ですよ、ね、
はい。で、J リーグの準備室っていうのは、神田の駅前に、
はい、
あの、J リーグ準備室っていうのができたんですよ、はいはい、神田の駅
前。ありますね、駅の前のところにね。
昔、はい。
昔ありましたよね。今ないんですか。
もうないんです。
ないんですか。
はい、もう準備室じゃなくなって、もう J リーグが今度、はい、あの、どうせ、お茶の水のあの、あっちになって。
わかりますよ、お茶の水。
はい。あっちに、日本サッカー協会と同じあっちに移りました
から。あ、そうですか。
はい。で、その隣にビルを借りて、まあ、うちの事務所が、あの、当時、はい、借りて、ユニフォーム委員会室っていうのを作ったんですけども。
私も学校があそこだったもんです。
神田。
神田です。
ダブリ。
神田、神田だったもん。
ダブリですね。
えダブリ。ダブリじゃないですよ。あの、ダブリの裏返しです。
ああ
、裏返し。
ああ、お茶の水ですね。
ここまでは W だったんですけど、
あそうなんですね。
ここ、ま、で、大学がなぜか伺ってたんで。
じゃあ、うちの本社の隣ぐらいですね。
はい、そうですね。
はい。それで分かっちゃった。
エリートだったんですけど、乱れたらしいんですよ。
中学から入っちゃいましたね。中学からあの W の方に入ったんですけど、
はいはい、
あそこはあの、まあ、うちは話してもしょうがないんですけど、あのエスカレーターちゃうんですね。で、はい、大学はちゃんと受けなきゃいけないんですよ。はい、それ知らなくてですね、ずっと遊んじゃったんですよ。そしたらなぜかね、ちょっとひっくり返っちゃいました、ね。あっちの方に。
M か。
M の方に。M の方に行っちゃう。
面白かったですか？ちょっと打ち合わせね。自分のネタも振らないといけないかなと思ってね。
京都だね。
京都はね。京都いろいろありますから、ね。
京都。
京都どちらなんですか？京都
の北部の
福知山
です。福知山ですか？福知山線の方
ですね。そうですね。
そうですね。
そんな知ってるんですか、京都？
だから僕はですね、お客さんがあの滋賀の方にあるんですよ。ですから、水口、だから井原くんが。
はい、井原
さん。ね、出た。あと、安木さんもちょっと、安はちょっと違うんですけど、あっちはあの、犬行くのかね。
僕は河原町のジャック・バウアーですよ。
河原町はだって、あんま繁華街じゃない。
河原町に、まさかこの河原に誰か歩いてないって言ったら、某、読売グループの OB の方が歩いてたと川の中を、マジかよ。そんな時代のやんちゃな時代があったんですよ。あの、ミニアさんは真面目ですけど、やっぱ、あの、ジェスバーバイザーの津波よくはちょっと下になると、まあ、キーパーの人もそうですけど、俺も、それはできない、京都の人でもやらないらしいですけど、
はい。
まさかなと思って、その時もなんかちょっと暑かったらしくて、なんかこう、
着替えちゃって、
着替えながら歩いてきたんですよ。僕、捕まるかと思った。
長さん、長さんあれ、添島って知ってます？
ヤンマ
ー。はい、あの、セレッソの監督、
うん、
しましたよね。はいはい。
スカイトは何回かあの、ヤンマー時代に、あの、大阪の
南。あ、ママのとこ？
何回か某マクドナルド
ポップコーン、
ポップコーンじゃない、あの、
あれ、ダンシュダンシュって中村和也さんがやる、中村和也さんも水野入ってましたもん、
あ、そうですよね、北洋高
校大変でした、ちょっと漬け煮の絡みで、
いろいろ用させていただきました、
大阪ではというわけで、まあ、だんだん時間が押してきたんですけど、
はいはいはい、
あと、
どれぐらいですか？
10分ちょっとなんですけど、
はいはいはい、
今後の、これまたちょっとテーマになっちゃうんですけど、今後のサッカーの、まあ、流れみたいなことを少し、J リーグを開幕をよく知ってるお二人もそうですけど、皆さんなんかこう、ちょっと今日本代表が、ちょっとね、つまんないとこもあるんですよ。つまんないというか、今試してる時期なんですけど。んで、あんなワールドカップが終わった後なもんで、どうなっていくのかっていうのを、もし、なんか各自の思いであったら、お話してもらいたいなっていう。本当はね、商品の話しなきゃいけないんですけど、今後のサッカーっていう話も、独自の感覚で話してもらえばいいなっていうのがあって。これは今回のちょっと僕の個人的な、うん、なんか話してもらいたいなっていうやつ
で、ということはですね、水を向けて、お話しするときにはまず、ね、ジャックさんがじゃあ僕はこうなるよとか、こう思うよとか一言こう水を向けて話
してもらう、ああ、そうか、そうですね、あの本当に今の J リーグができてからは、あの個人的に言っちゃうと、あのね、下手な人は減ったんですよ。いや、小学生も人数が多くなって、あのサッカーやる人数が多くなって、僕らの時代からするともう5倍以上ですよね、サッカーの人数が。下手な人は減ったんだけど、あるとこまで行くとそれを超えた人間がいない気がするんですよ、最近。まあ、36年ぐらいだったら、まあ、戸塚哲也さんっていう先輩もいたり、津波さんみたいなのがいるんだけど、なんかちょっと、サッカー以外でもこう、お客さんに、いわゆるアイドルみたいな感じの人間が、ちょっと減りつつある。だから、裏レッズなんかでもそうですけど、やっぱ、どっちかというと、選手もすごい素晴らしいんだけど、やっぱファンの方が先行っちゃうと思うんですよ。ファンがあってのっていう。それも素晴らしいことなんだけど、ファンがあってのと、あいつだけはな、みたいな絶対的なものが、もうちょっと出てほしいなっていうのが僕希望なんですよ。だから、個人的には小野伸二さん大好きで、認めてるし、あそこらがこう、いわゆる日本でいう三浦和義みたいな感じの、なってもらえたらいいなっていうのがあって、
やっぱね、数ってすごいと思うんですよ、そういう意味では。あの、もうメーカー問わず。彼はやっぱ、なんか未だに引っ張ってってるみたいな感じで。観客動員数も増やすし、グッズも売れるようにするし、テレビ出てはああいうちょっとおちゃらけなとこを見して、IQ はあるし、みたいな。それが今の年代でちょっとこう、いるかもしんないんだけど、できれてないなっていうのがあるから、なんかやっぱ、みんなね、年齢30過ぎてくるとだんだんそういう風に思うもんで、そういうとこ、諸先輩から聞きたいなって思う。あいつ面白いんじゃないかなって別に構わないですけど。
どうしようかな。じゃあ、最初に。
はい。
開幕の時に、の時から、まあ、見てると、やはり当時、グランパスにユネアカーがいて、アントラーズにジーコがいて、で、ジェフにリティがいて、世界のワールドカップで活躍したり、得点をなったプレイヤーが当時、93年、開幕の時にみんないたんですよ、各チームに。で、まあ、彼らにユニフォーム、私が企画したユニフォーム着てもらうってことがすごい、もう、ドキドキの嬉しい、すごい、彼らが私のユニフォームがっていう、そのときめきがすごい当時あったんですよね。もう、それがもう自慢でもあるし、今。
そうですね。
はい。で、今、ジャックさんが言ったように、今のサッカーを考えたときに、やっぱり日本人プレイヤーで、その、こんなこと言ったら申し訳ないですけども、やっぱり、カズさん、やっぱ三浦カズっていうのは、その、リティとか、リネカとか、ジーコと匹敵するぐらいの、日本人の中でのプレイヤーじゃないかなっていう、まあ、ラモスさんもいますし、武田さんもいます。やっぱり、その中でも、やっぱり、カズさんは、やっぱ、なんていうかな、エンターテイメント的な、見せる部分っていうか、のプレイヤーのような気がするんですよ。で、今、そういうプレイヤーいるかって言ったら、まあ、います、やっぱり、中には。だけど、みんなすごい上手いんですよね。さっき、ジャックさん言われたように、上手いんだけども、その中で、やっぱり見せる人とか、まあ、小野伸二さんにしても、中村俊輔さんにしても、やっぱり見せるんだけども、やっぱり、その、得点上げた後のパフォーマンスというか、割とやっぱり日本人の特性なのかもわかんないですけど、割とちょっと控えめな部分があるから、それをどんどんアピールしてもらえば、もっとすごい、なんか、
出ますかね。
ついていく。
また J リーガーっていうこと
で、まあ、私は。
カリスマ性っていうかですね、そういうのを少しこう出してもらって。
まあ、そうすると、オシムさんが何て言うかわかんないですけどね。
だからオシムに歯向かうぐらいの人間出てきてもいいかなと思う。でもオシムは使うよみたいな、多分。オシム多分求めてると思うんですよ。俺の言うことばっか聞いてんのお前みたいな。彼はもっとわがままだと思うんですよ。ユーゴの人間ですから。っていうのがあるかなと思って。
なるほど。貴重なご意見です。
あ、真面目になっちゃったかな。
じゃあ。
岩崎さん流では何かあれば。
そして私もまあさっきのね、冒頭で話したように、仮にこう、個人選手に対してね、いろいろスパイク履いていただいたりですか、さっきの銀河さん含めてね、やっていただいて、そういった年代の方が今はね、当然リタイアして、今は本当に指導者の立場に立たれて、津田さんもね、監督やられているような方が、そういう指導者の方がどんどん増えてきてる。そういったところでまた選手と違ったところでね、ぜひ皆さんね、そうやって成功していただきたいなとね。また今はそうなったらもう、陰ながらね、応援するしかないんですけどね。現実なことはできないですけども、陰ながら応援したいなと思ってます。
あと僕もそれで思ったんですけど、もっと人間性出していいと思う。Jリーガーも。
俺もそうする。
え？出てるじゃないですか、普段。
臭さが。
臭いとこって大切だと思うんですよ。結構人間の。だって、みんな、Jリーガーでも人間じゃないですか。だからそういうとこも、こう、プレーに出してもいいと思うんですよ。悔しい時は泣いてもいいし。Jリーガーだからファンの前に泣けないじゃなくて。
あの一時期あのうちのサッカー部、まあ、水野のサッカー部とあのアントラーズの OB の方たちのサッカーの試合をしたんですよ。あの鹿島で。で、その時に、あの時ジーコさんも出たんですよ。おーし、めちゃくちゃ負けず嫌いで。
あ、ジーコですか。はい、あるんですか。
写真をですね、
ジーコ真ん中だ。
岩崎さん、写真を出していただきました
ね。おー、すごい。
撮ってあるんですね。やっぱ、
中ですね。
中尾と勝った9さんですね。
ほう。じゃあ、私、島津だと、あの、リバウドありますけどね。
あれ、あ、リバウドも契約しましたもんね。
はい。
モリレウェーブで。
はい。
私ですね。あのドゥンガと一緒に飲んだことあるんですよ。あ、
ドゥンガさんも水が入ってましたから。
一回ドゥンガ、ドゥンちゃんって呼ばさせて。
ブラジルの選手はもううちのこと大好きでしたから。シューズは。
もう水野さんがね、ファンが多いと。
うん、
分
かってますよ。
今、いろいろこうね、タイムキーパーが。
大丈夫、大丈夫。駅まで走ればいいから。へいへいしないと。まあ、付けにはどうですか今の、まあ、あのサッカー、ね、少し経験もしてるかもしれないけど、まあ、いろんな J リーガーを、
と、
ね、某マクドナルドで、
見ました。
その、プライベート姿を一番見てる人間だと思います
けど。あ、ね、やんちゃ性がね、もうちょっと出てほしいな。
すいません。
やんちゃ性、ボーボーはもうそういうあれだから、もうみんなうまいって分かってるし、こう会った時にもうやんちゃするぐらい。まあね、僕は、まあ藤吉選手とまではいかないかもしれないけど、ええ、藤吉選手はちょっとやんちゃ性がこかないと出ましたけど、まあね、ああいうような伝統を受け継いでね、やっぱりは、なんかこう、サッカーここにありっていう、また技術、技、いろんなことだけじゃなくてね、
うん、
そういうふうにあの周りに訴える何かを持ってこうやってくれればなというふうに本当に僕思ってます。
だから僕ね、プロ野球選手もそうですけど、野球だけじゃないんですよ、もう今みんな求めてるのは。野球プラスアルファファンへのコメントだったり、そのエンターテインメント的なことを求めてきてるんですよね、今の人たちが。うん、だから野球以外の時何ができるのっていうところもなんかね、追求心が高いから大変なんですよ、プロという人間は、うん、そこですよね。
そ
こは昔の人の方がどっちかというとすんなり、うん、あ、サッカー以外でも俺今サッカー選手じゃない時間だから、うん、俺こうだよってみんなと触れ合ったじゃないですか。
だからああいうのがね、
人間性が、
人間性とやんちゃさ、そのまま飲みに行ってね、その足でズームイン朝に出ちゃうとかね。
でも試合ちゃんとやってますもんね。まあいいか悪いか別としても、
ああいうやんちゃ性がね、もうちょっと出てくればまた違う意味で育ってくるかなというふうに思ってます。そろそろですか。そろそろタイムが、時間が差し迫ってるということでございますか。
まあでも1周年迎えて、
1周年
で、まあ本当今日水野さん来てもらって、なおかつたまたまって言ったら失礼なんですけど、うちのスーパーバイザーであり一番応援してる津波が電話いただいて、その津波が今年率いるセレッソが水野さんっていうユニフォームを着ながらやるじゃないですか。あの水野のユニフォームでシーズン終わった時にビールかけできたら一番いいなと僕は思うんですよ。
僕も参加します。
参加します。あの水野のユニフォームを着て津波さんが、その時僕作りますもん、二度のさ。
もう作りましょう。
できれば津波さんが、本当は、それオフィシャルでまずいかもしれないですよ。まずいかもしれないけど、水野の絡みとか、チーム絡みもまずいかもしれないけど、津波さん、もしよかったらつって、僕、セレッソのユニフォーム1枚もらって、二度さんつけて、で、こう津波で、
行きましょう。
どっかにおめでとうぐらいやりたいじゃないですか。
そんで ID 下げ
たい。ID 下げたいんだ。それの時に来年のまあ年末かもしれないですけど、水野のユニフォームを着た津波を写真に収めて飾りたいですもん。 このペレナトルタのお店に。
それを実現させましょう。
実現できるように、まあ、シーズン開幕前、1週間前、2週間前ですけど、まあ、水野さんも来てもらって、まっちゃんさんの、水野のユニフォーム着たチームにいるじゃないですか。もうこれを踏まえて、ちょっと、なんかね、今年いけそうな気がするんですよ。
いけそうな。
あの、いや、カッパーは馬鹿にしてるわけじゃないですけど、カッパーの人には申し訳ないですけど、カッパーグループには申し訳ないですけど、申し訳ないけど、今年のあの、横浜 FC みたいに、やっぱ俺たちってこうだよな、みたいな感じで、最後残ったのがセレッソ大阪で、で、水野を着て、津波さんが写真撮ると。でなおかつ273あたりつけて、それを着てもらったら多分、アンブロさんは喜んでくれると思うんですよ、アンブラさんは。そういうコラボレーションしながら、ちょっと1年を頑張りたいなと思って。
それでどうでしょうか。
どうでしょう。
そういうふうに、ね、そういう気持ちで、今日は進みましたけども、
ね。
今日はですね、意外と2時間。
やっぱ早いですね、2時間は。
生まれてきましたね。コマーシャルの入り、非常に有意義な、
はい。
ところでございました。
もうでも、この終わった瞬間に急に走り出すのも、ね、あの年齢的にあるから。
我々ダッシュで今度渋谷に向かいますけど。
そうこれから、漬けにいいと、ジャックがちょっと渋谷のパーティーに。パーティーに行って何を歌うんでしょう。
あれですね。いや、土曜日じゃなくてですね。
僕は浜市を歌おうかな。
僕はオリビア
ですか。オリビアですか。わかりました
。というわけで、まあ、ちょっと、今日1時間50分くらいなんですけど、
そうですね、
もうちょっとね、本当に J リーグの 裏話いっぱいあるんですよ。本当に苦労した話を。でもこれ次回ちょっと楽しみにしてもらって、はい、また、ね、よろしかったら、
はい、
ぜひまた、
呼んでください。
来てもらって、
はい、次回は定年退職してからの方が、アクロンできますよ。
なるほど。
でもあの、
まだ残ってる方がいらっしゃる。
とりあえず、お約束で、12月ぐらいに、セレッソがもし本当に J1、
はいはい、
昇格したら、まあ、祝勝会もするんですけど、その時はもうラジオで、また、うちのラジオで、あの時言ったことあったよな、で、出てもらえれば、いいかと思いますが。
で、次、津波さんは、
その時呼びたいですよね、時間あれば。天皇杯がなければ。
そしたらうちの担当者も来たりして、
津波さんも来たり。また、この間まで尾形くんとかね、いろいろと呼んでもいいじゃないですか、いろいろと。あ、出しちゃった、はい。また待ってるよ、みたいな。
はい、ということで、
はい、そういうことで。
1周年、
はい、
記念番組、
はい。
そうです。
記念番組&、やっぱ津波と水野で、J1 にあげてくれ。
そうですね。
という企画番組でございました。
はい
はい、私のテーマ曲。
これ俺だよ、俺。
入りましたけども。ということで、私のテーマ曲が入りました。これを聞きながらですね、
はい、
今日1周年記念番組、ね、
また来月会いましょう、皆さん。
を頑張ろう。水野さんを応援します。
はい、
そういうような番組で、今日はまとめ上げられたかなと思っております。
はい、
それでは来月また皆さんとお会いするということで、はい、今日はひとまず、お別れしたいと思います。
本日のゲストは、水野株式会社、奈良原さんと
岩崎
さん
でした。さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた皆さんと来月お会いしましょう。ありがとうございました。